はい、こんばんは。
皆さん、こんばんはーす。
FM ペルナの時間です。
あ、大人ですね。
大人ですね。ようやっと、ペルナトルタって言わなきゃいけないんですけど、いつも、ペルナトルタって言って、口が回んないんで、FM ペルナということで。
そうですね。
今日はですね、第
14回ですね。
4回ですか。
はい。
じゃあ、次は15回記念ということです。
そうですね。また記念なんですか。
まあ、何でも記念ですけどね。
ほんで今日のちょっとなんか、おっしゃった時間のなんか。
ちょっとですね、おっしゃったんですけども、
じゃあ
事件がありました。大切なゲスト、まあ、準レギュラー、もう皆さんご存知ですけども。
今さっきも事件でした。
後で紹介いたしますけども、はい、ご紹介いたしますけども。ゲストのですね、まあ、スーパーカーがですね、
はい、
ちょっと。
燃えちゃったんですか？
燃えてないんですけどね。ちょっとトラブルを起こしまして。
は
い、
そうですね。
ちょっとコンビニ系で。右往左往して、ようやっと部品をうまくコントロールして、なんとかして。
また、事情は後で、ゲストが、
はい。
ちょ
っと今、ゲスト落ち込んでますんで。
今落ち込んでます。
ということでですね、第14回、
はい、
ペルナ、FM ペルナ、
はい、
これから始めます。よろしくお願いします。皆さんの38歳続けに、まだ元気で頑張ってます。よろしくお願いします。
38なんですか、また。
38。
48だよ。
48です。
もうそれも、
違う。それも違う。
また違う。まあ、ゲストちょっと落ち込んでますね。それでは、MC。
宮川大輔花子と先ほど言われました。ミッキーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日宣伝いいですか？宣伝。私。
いや、まだでしょ。
いや、違って、僕の名前言う前に宣伝がちょっとしとかないと後で言われちゃうもんで。
適用は？
花まんま。
なるほど。
影の営業マン。
うん。
ハマのジャック・バーガーと申します。よろしくお願いします。って言っとかないとまずいですよ。
そしてですね、第14回、ゲストの方なんですけれども、東京ヴェルディ1キロ6球、育成キーパーコースといえば、この人ですね。
はい、そうです。
中村和也さんにお越しいただきました。
和也さん、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。中村忠志ではございません。中村和也の方でございます。よろしく。
準レギュラー、トーン低いです、
ちょっとトーン低いですよ、まだね。
トーン低いです。
まだ乗ってません。
部品を後で何とかすればどうかな、ということでです
ね。そうですね。本当にちょっとアクシデントがあって、ちょっと。
ただですね、性能トラブルとかそういうんじゃないですか。
乗って帰れます。
乗って帰れます。
そこまではどうにかジャックが頑張りました。
うん。まあ嬉しくないな。
ただ、明日以降直してください。はい。
はい。
まあ一つ、頑張ってください。
今日もよろしくお願いします。2時間ちょっとですが。
よろしくお願いします。
というわけで、ちょっとオープニングの時間が遅れたということにさせてもらってよろしいでしょうか。で、本日のお題ですよね。
お題、何ですか？
皆
さんこんばんはですか？お題は。あ、違うんですね。本日のゲストということで、中村さん。やりますけども、本日のお題。
それは単なるスケジュール読んでますよね。
スケジュール読んでます。
お題はあそこですね。
お題はですね、あったあった。初恋。
初恋です。
初恋か。初めから初恋？
いや、まあ、今日キーパー特集をやります。
キーパー特集やってから、やっぱりこの、浮いた話みたいな感じになるわけでしょ。
浮いてる話か、それとも、
キーパーの
話か
分
かりません。
やっぱり皆さん、ほら、良い子の皆さんが。まだ起きていらっしゃるということでね。
キーパーの話を特集する曲がないんですよ。
ん
そういう曲が。なもんで、今日はちょっと必見のなんか裏話もあれば。
そうですね。
はい。
サッカーマガジンにもいろいろ載ってたとか、いろいろこういう噂も、話題もありますんで。そういうことで、キーパー特集。
ですね。なんか前回のあの、漬け人みたいな状態ですよね。カジャさん今日は。
あ、そうですね。
まだ無言ですからね。
そうです。まぁちょっと今日は僕は、
だんだん回ってくんのかな、これ。
じゃあちょっと今日は僕は、あれですか、上から目線で言えるわけです。
喋ってますよね、ずっと。
人の弱みにつけこうということでね、頑張ってますけども。それでですね、先ほど出た、何ですか、コマーシャルメッセージみたいな感じで、花まんまと。
あ、
いうことがあったんです
か。恵比寿の花まんま。
それはどちらの方なんですか。
ゲストの和也さんもよく、存じてるんですけど。
あ、なるほど。
恵比寿に花まんまっていう、あれ何居酒屋なんですか、
ね、居酒屋っていう感じ
のフードなんとかですよね。
そうそうそう。ちょっとおしゃれな感じの。う
ん、食材も美味しいですよね。
あ、
うまいです。
行ってるんですよ、
あら。
ほら。なに悪親父。
隠れ家にしてちょい悪親父。
隠れ家って言われにはなんか直球ばっか投げてるんですよ。ある、ある、あの、今日聞いてるかもしれない。
カーブがないの。
カーブが
ないの。いや、カーブはダメだな。自分じゃカーブ投げてるんですよ。
僕を。あの、人見てさ、ちゃんとカーブか直球か判断しないとね。
そこでもちょっと今日、時間内で言ってほしいんですよ。
すべて直球じゃまずいやね。
なんか俺んとこ好きになったろとかもね、もう直球で言っちゃうんですよ。
そういう系。
もう行っちゃって。
いや、そうじゃなかった。
先走り系なんだよ。勘違い系ってやつ
僕も聞いててなんか違うんじゃないかなと思うん
だけど。だから、洗脳型。洗脳型。
カズさんね、勘違いとかじゃないんだよ。やっぱ多分ね。
いや、俺のこと好きになったろってずっと言い続けたら、向こうも勘違いするから。あ、私もしかしたら好きなのかも。って思わすタイプ。
そういうタイプなんですかね。
じゃあ今度さ、今度っていうか、後で本人出てもらいましょうか。
あ、生電話ですか？
出られたら。
でも勇気あるよね。生電話に。出るっていうことは、相当自信があるってことじゃないの？
っていうか、あと、決めつけてますよね、その女性に対して。
初め、
その生電話で、ブロークンハートすることもあるわけでしょ？
いや、ブロークンハート。
そっちの方がちょっと面白くない？
そうなんですけど、多分、そっちの女性は何にも感じてないんですよ。
いや、でもさ、なかなかそんな、電話するなんて言えないけどね。
そうですね、なんか余裕があるけど。
俺なら言えない。
いや、僕も言えないですよ。
俺も言えないな。まあでもね、でもまあ、それはもう。
あ、でもタイプなんですよね。
タイプタイプタイプ。
タイプなんですね。
タイプです、タイプです。
こう、多分今日聞いたら、へーっていう状態になってるかもしれないですね。
まあいいじゃないですか、それは。それで。
でもそこのママさん、ほんと綺麗な方、カズヤさんもよく知ってますけど。
はい、若い頃から知ってます。
もう呼び捨てで。
はい。のりこま。のりこママ。
のりちゃんで。
通称のりちゃんで。
はい。
こういう方ですね。
あ、そのニュース変わったんですよね。
あ、そこまで知らないですけど、複雑な事情わかりますけど。
まあ、初めからそういう話が。ということでですね。
大先輩ですから、本当よく知ってますから。
ということでですね、恵比寿と渋谷の間ですね、線路沿い。
そうですね。
にありますね。
何丁目でしたっけ？
じゃあ言いましょうか。渋谷区ですね。
漏れなく漬け人がもうわざとらしく行く場所です。最近。
恵比寿西。
行くか？
2-3-5、石井ビルですね。ですんで、パソコンかなんかで、クリックしてもらうときには、花まんま。花はフラワーの花です。
はい、
花まん、ひらがなでまんま。はい、というところで、クリックしていただければ。
もう10周年。
検索していただければ。
いや、結構長いんじゃない？
はい。
36年間もいつもそこでやらせてもらってるからね。
言ってました、言ってました。
で、その、ね、マンモス年末に。
言ってました。カズヤ、年に一回しか来へんよ。
なんでやねん。
で、僕、あとは言っといても、今日聞いてるかもしれない。
だって、都内出ていくの大変なんだもん。なあ、だか、
ジャックさんですね。
あ、ジャックさん。
はい、僕言っときました、僕も。
ジャックさんもほら、玉川越えなきゃいけないでしょ？
はい。漬け人がいないといけないよっていう僕言って
る。そうそうそう。あ、あそこを越えるの大変だもんね。
大変ですよ。漬け人行くと無理なくか。
無理なく、まあ、帰りは、
あ、ね、そう。
で、
あ、そう。
戸塚さんとこの間、一緒にさせてもらって。
お
ぉ。で、帰りも漏れなく。
ほうほうほう。あ、で、ええことあるっちゅうこと？
漏れなく。
なるほど。
でも、これ、僕らを呼ばないと、なんか、行くきっかけがないらしいんですよ、加藤さん。
あ、要は俺ら、餌ね。餌。
そうなんで。
違う違う違う。
餌になってもいいんですよ。
俺は、
なります。すいません。
なります、先輩。餌です。
それってか、ハニカミ屋さんなのよ。
ハニカ、え？
ハニカミ屋さん。
うん。ごちそうさまです。
ありがとうございました。
5時になります。
まあ何でも、何でもやりましょう。自分のためなら。
それで僕、この間、こんな道話しちゃっていいですかね。
いいじゃん。
葵ちゃんって、
某。
葵ちゃん。
いらっしゃ、働いてるんですよ。アルバイトで。
それは初耳。
いや、で、哲也さんも、あれ哲也さんと僕なんか飲んでた時にたまたま、こう、あれ
あ、そう。
はい。
で、その後、サブ行きましたよ。葵ともも一緒に。
サブやつ。
ええ。
あ、サブね。
サブ行き
ました。某渋谷のサブ。
サブ、葵とも一緒に行きました
よ。そうです。ああ、っていう、なんか、何かの偶然が繋がってるんですよ。
そうなんだ。
うん。
皆さん、お盛んだよね。俺ら、田舎に引き込んでるのにね。はい。引きこもりなのにね、僕ら。
何かね、多分僕ら餌なんですけど、やっぱり、なんかね、好みの女性いないと、電話かかってこない。
まあ、それは誰でもそうじゃない
。うん。
ちょっとかばっちゃったけど。そらまあね。
そうですよね。あ、まあ、ジャックさんもそうでしょ？
いやいや、
ジャックさんもそうでしょ。
そんなこと言うと、いろんな36年間でいろんな話をなんかこう、広めてる人がいるもんで。
叩けば埃が出るんだからさ。
言ってましたよね、それは。
ね。そんな、もう、昔の話は忘れました。
忘れましょう。
ということでですね、昔の話はまた後でいろいろ出てくると思いますので。
この辺の頃になると。
ということでですね、花まんまということで皆さんね、
もしよかったら、
行っていただければと思いまして、非常にね、アットホーム的なね、美味しいお店でございます。一つよろしくお願いします。
この放送聞きましたとかって言って、お店行くと、なんかあんの？
あ、なんか、
特典。
特典あるでしょ。
電話しましょうか。
それちょっと、ママの方に交渉しておきま、置いてくれますか？
僕、今回は今月だけです。3メーカー連れてます。強化月間で。
あ、そうすると、お通しが出てきます。漏れなく。
それ、
当たり前
か。
当たり前
か。漏れなく一杯ただとかさ。
いや、それは加瀬さんが言った方が効力があると思います。
どうなんでしょうね。僕はビール一杯無料とかさ。
あ、ほんで、
それがいいんじゃないの？
一杯飲んで帰っちゃうんですか？
それは反則でしょ。
そうですよね。
それイエローカードだよ。
いや、それをする人が、どれだけ勇気がある人かということでね、絶対ないと思います。
あ、もれなく
普通ないよ、それ。
そうですね。11時半のはい、オーダーストップの後はブレイクになって、ママさんはワインになってます。
飲んでますね。はい、ということでですね。
カズヤ
花まんま、非常にアットホームでですね、いいお店です。電話番号ちなみに言っておきます。これは 03-3780-5901 ということで、ファックスも一緒でございます。一応こういうところで。
すごい
長い CM ですよね。すごい長い CM でした。
これ聞いてたら、感謝、なりますかね。
なりますよ。相当宣伝でした。我々今度行ったらビール一杯食べる、
でもお客さん連れて行った方がもっといい。ビールただ。
ただになります。
やったー、俺らただなんだ。
ただだ。
でもママには多分言わないでしょ。
え？
ただだよね。
言います。
なんか某。
僕は言いますよ。
某、ご飯みたいな。
あ、言いますよ、です。大丈夫です。
好きに、なんかタイプってああいうタイプなんだ。
もういいじゃないですか。ということでですね、一応、ハロママ CM これで終了と、いうことで、ありがとうございます。
また行ってやってください。はい、よろしくお願いします。
ということで、次のコーナー。
はい。
サッカー。
キーパー編ですね。
キーパー編です。
初級、上級とかいろいろと出ちゃうんですけど、学年別でちょっと、今回やらせてもらいました。
学年別？
小学校だったら、これから始めよう。中学校だったらちょっとステップアップしよう。あるじゃないですか。まあ、小学校でまあ、キャッチするなり、パンチするなり、ボールの位置とかっていう、一番ほんと基本形で。中学生だと応用編みたいなやつとあって、高校になったらこれぐらいできなかったらもう終わりや、みたいな。
終わりや。
ちょっと高レベルから上、階級下レベルまでちょっと、もしあれば。ほんで、僕ね、これがあれなんですよね。まあ、これはちょっとまた投稿編になっちゃうもんで、今日キーパーのやつ多いんですよ。ちょこちょこ。なんか親子でキーパーとかね。
すごいじゃん。
じゃあ、
うちも親子でキーパーだけどね。
あ、そっか。
息子がキーパーだからね。
ほんで泣いてるんですよね。試合で負けてなんか泣いてたりしたりして。
そう。
悔しい、みたいな。というわけで、小学校、入門編みたいな形で、まあ、最初からキーパー好きな子いるかいないかはわかんないですけど、好きな子もいるじゃないですか、キーパーやりたい。まあ、身長問わず。最初からでかくやれば、やっぱキーパーが。ね、向きかもしれないですけど、もう最初の入門編でなんか、キーパーの基本形があれば、心構えでもいいです。
あ、でも基本は、キーパーが好きじゃないって、やっぱり。あ、結構小学生とか、無理やりやらされてる子多いじゃない。
ああ。
体が大きいからとか、そういう理由で、なんか指導者の人にキーパーやれとか言われてる人多いよね。
ありますね。
あんまり良くないね。
この状態良くないですね。
やっぱ好きじゃないと、いろんなことに耐えれないし、
はい。
ね。我慢もできないだろうし。
カゼさんの小学校の時そんな感じだったんですか？
小学校の時野球だもん。野球。だけどいいんだよ、野球すごい。球技でしょ？
そうですね、
まあ。キーパーに大事な空間認知力、認知能力とか。
落ちてる。
そう、フライをこう、いかにこう、落下地点に入って受けるかとかっていう、そういう能力は高まるから、野球やっててよかったと思う。
今のサッカー面足りないとこ、そういうとこありますもん。
だからいろんな運動するじゃん。小学校の時とかって。
あります。
だから今の子たちってサッカーだったらもう幼少の頃からサッカーしかしないじゃん。だから他の動きとかないでしょ。だから、
空中ボールとか弱いんですよ。
逆にそういういろんな運動をやって覚えていく方が意外と近道だったりするんだよ。
これは言えますね。
だからサッカーしかできない子って多いじゃん。 野球やったら下手とか。
そうなんですよ。
多いでしょ。日本人なのに。
今多いんですよ。
そうだね。
多いでしょ。何でもやるもんだって。バスケットもバレーも、そう、球技はもう全般やるし、陸上で普通に素走りは嫌いだったけど、それ以外はみんなやるからね。
バドミントンとか見
んの？何でもいい。バドミントンでもテニスでもいいし、動体視力とかも身につく
じゃん。そう
なんですよ。だからさ、いろんなことやった方がいいんだよね。
その中で、たまたまあのポジションで僕がキーパーがいいってやつはいるかもしれないですよね。
そうそうそう。うん、役に立つ、すごい。
すいません、ビビしてなくてすいません。なんだよ、おい。
誰かお電話ですか？
メールでした。ビビですよ。それを選ぶということで。
なるほど。
あ、すいません、業務連絡
です。業務連絡です。あ、ということでですね。うん、じゃあ、好きでなければ。
まずは、
基本はね。
基本は。
基本はやっぱり好きだから、キーパー見てかっこいいなと思って憧れたりとかそういうのがあって、キーパーやろうかなっていうのが一番。
決意がないね。と、まずは
スタート。できればそういうふうにしてほしいよね。
そうですね。
あとなんでかっていうと、ゴールを守らなきゃいけないでしょ、ゴールキーパーって。
はい、
非常に大切なポジションだよね。
そうです
ね。で、それぐらい責任感が強くないとダメじゃない。で、いやいややらされてるっていうのは、
まあ、いいやとか出ちゃうわけですね。
そうそうそう、そういうポジションではないっていうこと。で、ゴールを守るんだっていう、そういう強い気持ちがないと。で、そのためにやっぱり好きじゃないと。
好きって言葉が出ないとダメですね。
そう。キーパー、僕、だから、スクールとかやったりとかすると、キーパーバーって集めて、キーパー好きな人って手を挙げさせたりするもん。
ああ。
で、挙げてくれる子はやっぱりね、顔つき違うもんね。
そこですね。
うん。で、一緒にボールとか蹴ったりとか、いろいろちょっと練習やってても、やっぱ意欲的だし、そういう子の方が。うん、どうもそう、手を挙げない子はやっぱりやらされてる感があって、やっぱり上達しないよね。
そういうところに意識の問題が出ますね、はっきりとね。
だからやっぱりね、自分からやるって言わないとダメだと思うよ。
ああ。そこですね。じゃあ、小学校の、まあ、最初は、チーム入った時に、まあ、最初は。
でも、最初はそうじゃなくても、やり始めて好きになる子もいるから、
いますよね、
それも OK だから。
いますよ。
うん。あ、別にそれは、後でも、先でもいいわけ。
そう、ここのお店でも必ず正月になると、フィールドの子なんですけど、なぜか、クリスマスフレンとかに、キーパーグローブ買ってって言うんですよ。なんか、
小学生ぐらいの子って、運動能力結構高い子が遊びでキーパーとかやったりするって。
あ、やります
ね。セービングなんか教えてないのに、バーンとか飛んだりしちゃうからね。そういうのできるからね。
僕らの頃は汚れるのが結構好きだったんですけどね。
あ、そうなの、
違ってみる。あ、こんな。
あ、何、汚れてるのがちょっとかっこいい、ね。
かっこいい系のなんか、ちょっとかっこいい。
俺違う。ユニフォームが違うからかっこいいと思った。一人だけユニフォームが違うじゃん。みんな同じもん着てるでしょ。
はい。
一人だけ違ったものを着れるっていうのが、きっかけだ。
イコール目立ちたがり。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ、早く言うとそういうことかな。
図形人みたいですね。
俺は大人になってから汚れ役になりました。
何？
いやいや、
なんか話変わりそうじゃね。
まあ、元に戻しましょう、元にね。ということで。
カーブ投げれないですよね。
カーブ投げれますよ。
直球直球。
自分じゃカーブ投げてるん
ですよ。マックス150キロ。
自分すぐわかるんですよ。なんか目が似た似たって。
自分じゃカーブ投げてるんだけど、落ちない。
つもりでしょ？
うん、つもり。
つもりなんですよね。つもり。
うん、落ちないんだ。
心の中でも直球ですもん、だって。
第三者はカーブに見えなかったらカーブじゃないからね。
そうですよ。
なんで二人
今一致団結、
だと思いますよ。
まあそういうことでですね。
3のままじゃ無理だと思います。
まあ好きにならないと、
まずもうやるんだったらやっぱり好きになってほしいよね。
これ各学年も問わずですよね。
あ、関係ない。
もう集まった中で、たまたまやっぱ本当、キーパーやりたくてなおかつ好きだったらもう最高ですよ、ね。
だってポジションに関係なく、今だったらほら、小学校から始める子いるじゃん、サッカー。だけど、そうじゃなくて、例えば中学校から始めたりとか、高校ぐらいから始めた子だって言うわけだし。
伸びる子もいますよね。
そうそうそう。
まず、
そういう子いるよ、たくさんね。
いますよね。身体能力が高い子って結構、
そう、
高校からなってもそうですよね。うん、
じゃあ、好きになって。好きになって、まず、キーパー、まあ、キーパー志望。次にはどんな練習を、基本練習っていうか。
そうですね、好きになりました。まあ、スクールじゃないですけど、これだけはまあ小学校のうちでやったもん。
例えば僕は分かんないですけど、横の動きをね、こう鋭くするためになんかとかいろいろあるじゃないですか、
ね。やっぱさ、時代が今と昔では違うじゃないですか。僕らの時代なんてキーパーコーチなんていないじゃないですか。うん、
いない
です。僕が現役の頃だってキーパーコーチっていなかったからね。うんうん、J リーグ始まって、やっとキーパーコーチっていう
位置づけが。
位置づけがある程度確立されてきて、まだだって J リーグ始まった当初も、多分、全チーム最初からキーパーコーチいなかったと思うんだよね。
いなかった
ね。いなかったと思うんだけど。
まあ、海外はね。
海外はまあいたけどね、歴史があるから。だから僕らは小学校の時とかは、自分たちで練習考えて、砂場で、
飛んでたりとかしたからね。セービングなんか教えてもらったのか。
ああ、僕もダイビングヘッドの練習を砂場でやりました。
だから、面白いのは、昔の子の方が、そう、工夫するの。で、自分たちで、こう、研究して、テレビ見ながら、うん、まだないじゃん。雑誌も少ない、ね、サッカー番組も少ない、週1回でしょ、
ダイヤモンドサッカー、
ね。ダイヤモンドサッカー見て、食い入るように見て、で、ちょっとかっこいいセービングがあったら、ちょっと真似しちゃおうかなとか言って、砂場でいろんな練習とかして、友達同士でいろんなことを学んでったっていう感じじゃない。
自分での工夫でしたね。
そうそうそう。今は、なんか、ちょっとまあなかなかね、キーパーコーチがいるクラブなんてのは少ないと思うけど、だからそういう工夫とかは絶対必要だと思うし、で教えてもらったものだけやっててもうまくならないし。
そうですよね。それ、まあ家に持って帰ってとかで、まあ自主練でも、なんかこういうふうにやってみようという。まあ自分で想像しながらやる、う
ん。だから与えられたものは今の子はちゃんとやるんだけど、それ以外のことやんないのね。
それはどうやって改善できるっていうか、意識のも、まあ、親の教育もあると思うんですけど。
親っていうか自分じゃない。一切別にサッカーのこと親に言われたことないし、子供の頃なんて。
特にベルディクラスなんてやっぱちょっとエリートで来てるじゃないですか。
だけど、まあチーム的にはエリートかもしれないけど、
そう、そうだな。やっぱちょっとマニュアルになってますから。
もううちのクラブだってそジュニア年代に教えてることって基本ばっかりだよ。
ああ。
いやもうそれはケースバイケースで、時にはちょっとゲームの中で、はい、今のポジションはこうだとか言うけど、基本的な練習は基本ばっかり。あ、もうキャッチングが全て。キャッチングともうステップ、
うん、
フットワーク、もうそこ。
その今のキャッチングワークとフットワークとなんだもう一個、
あとはもちろんキックとかもいろいろ分けちゃうとたくさんあるけど、細かいこともあるね。やっぱりまずはキャッチングじゃない。
そうですね、キーパーだけですもんね。
まず掴むこと。
そうですよね。
そうまずきちっと掴めることで、そっから今度は動きを入れながらをまたこれまた掴む。
そうですよね。動いた掴み。これ小学生もそうですよね。まあそれが弱くでも強くでもだんだん学年によってはこう速度を変えていったり
とか。だから小学校とか中学校とか高校とかそんなに特別な練習してるわけじゃなくて、もうある程度ベースになる基本技術はもう小学校ぐらいでもう学ばさして、で今度は強度とか頻度とかを上げていった
りする
。まずキャッチングができない子にセービングを教えて取りなさいって言ったら取れないわけだから。
その通りです。
正面のキャッチ取れない子飛んで取れないからね。当たり前じゃん。
簡単なことだけど、それができないとそうですね。う
ん、じゃあ、
本当に地味だと思う、キーパーって。
じゃあ、あれでしょ、一人で練習するときは、例えば、キーパー以外の人は、ボールこうやって蹴っつけたりドリブルしてるわけじゃないですか。そうすると今度、ゴールキーパー。ゴールキーパーが一人で。
あ、一人でできますか？
キーパーだって、うん、今はゴールを守るだけの時代ではないから、フィールドプレイヤー並みにやっぱり足技とは言わなくても、やっぱボールコントロールとキックはすごい大事になってくるでしょ。
そうですね。
だってバックパス受けて今度ビルドアップするときにトラップできない、蹴れないってなったらゲームなんないわけだから、ボールを繋げないわけだから、そしたらまあちょっと言っちゃ悪いけど、ドイツのキーパーみたいにドカゲルするしかないわけじゃん。
ドカゲリ。
だってドイツのキーパーってそういう特色出てるよね。カーンとか見てもそうでしょ。バックパス受けてビルドアップでパスなんか、パスワークなんかやってないじゃない。ドイツはもうどっちかというともうちょっとファイター系のキーパーで体大きくて、僕本当にゴールを守るとかシュートストップに命かけてるみたいなキーパー多いじゃない。ま
あ、
だけどインパクトあるよ、すごい。それはそれでね。
それは
国柄出てるよね、
うん。でもちゃんとトラップしてバックにしっかりつなぐっていう役目も今していかなきゃいけないかなって。
本来ね。
本来
国別で考えたらそういうのは特色があって面白いんだけど、だからヨーロッパのキーパーとかはやっぱり上手じゃん。オランダのキーパーなんてみんな上手じゃん。フィールド選手並みにパンパンこうパスワークできるじゃん。
やっぱボール、5対2とかそのボール回しやんなきゃダメですね。
うん、そういうのもそうだし、そういうトレーニングを幼少の頃から積んでるわけじゃん。だから日本はどっちかっていうと、やっぱシュートストップに命かけてる子が多いけど、うちのクラブだったらもう今は足元も全部
やらす。一応、加藤さん的にはやらしてると。
そう、キーパー練習なんて週に1回とか2回だよ。しかも長くやらないからね、集中力が続かないし。だからフィールドプレイヤーと同じような練習させる。パストレーニングだったり。
これちょっと昔の時代でちょっと変わっちゃうな。昔やっぱバックパス。
手で取ったんでしょ？
はい、あ。 あの昔のビデオ見ると焦っちゃいますもんね。おっみたいな、なんか。
そうだよね。だから今の
取っちゃったんですよ。
だからまずサッカー選手として、キーパーとかポジション関係なくサッカーマンとして、ある程度ベーシックになるボールを止める、蹴る。蹴る、うん、そういうことがすごい大事になるから、そういうトレーニングをさせる。あ、これが例えば高校生になったりとかしたら、はい、もっとこう、キーパー的な要素を、さっきも言ったけど強度と頻度が変わってくるから、もっとハードなトレーニングになってくるけど、小学生にそんなハードなトレーニングやってもしょうがないからね。
そうですね。
成長、まだまだこれから成長するし。
でも本当スキー、その後まあキャッチ。で今、ボール止める。
あとフォームね、やっぱ。セービングとかするのにやっぱフォーム大事じゃん。うん。怪我をしないフォームとかやっぱりあるし。
そう思います。やっぱかっこいい取り方とか。
うん、それもあるけどね。それはでもある程度できてからね。
あ、できてから。
そうそう、見せ場を知ってるキーパー。
ああ。
まあ、J リーガーで言うと川口くん。
ああ、吉勝か。
見せ場知ってるでしょ。
でも、片谷さんのあの、元気の頃もやっぱこう、こうなってくるパンチした後あの、ちょっとネックレス出ながら。こう、こうやって。
それちょっと待って。知らないからみんな聞いてる人あんまり。
あ、そっか。うん、でもこう、出ちゃうんです。出ちゃうんだ
よ。ちょっと、それがちょっとかっこよかったり、ちょっと思ってたから、ちょっと外人
の真似。でも思ったんですか？
外人の真似してたの。なんかチラッと見えるネックレス、ちょっとかっこよくないみたいな。
一回一回こう、なんかパンチした。
いや、すいません。小学生なもんでですね。
ネックレスはしませんけどね。
ネックレス。あ、そうです、今、小学生編で。
すいません。なんかついで、僕は小学校じゃなくて、あの、ほら、中学から高校の頃見てたもんね。
ということはあれですか、その、例えば、ジャンプとか、ジャンプ力とか、そういうものを鍛えるとかいうのも一つの。
いや、もうジャンプ力を鍛えるっていうか、もう自体重で十分でしょ。小学生なんかは、別に負荷かけるそんな必要ないし、
ね、
自分の体重で十分にトレーニングになると思うから、うん、だからさっき話しなかったけど、ハイボールね、クロスボールとか、そういうのも、もうタイミングとか、うん、あとボディバランスとか、
タイミングですね、そうですね。
あとは取る場所だとか、どこで取ればいいとか、低いとこじゃなくて高いとこ取りなさいっていう、うん、で、そのために、どうタイミングを取るかとか、あとはポジショニングすごい大事だから、うん、ポジション一つ違うだけで、取れたり取れなかったりするわけだから、うん、だからそういうことはすごい教えるけど、ね、
うん、で逆に身長が例えば高すぎるからいいってわけじゃなくて、やっぱ低いなりにやっぱ自分のね短所を見つけて、そのある程度ジャンプ力とかその位置がポジショニングが良ければやっぱは J でも通用しちゃうので、うん、
実際にほら J リーグは大型化してるじゃん、キーパーは。みんな185とか6とか90とかすごい身長してるじゃん、うんうんうんうん、だけど川口180あるかないかぐらいでしょ。
そうですね。
で、レイソルで活躍してる菅野っていうキーパーなんだけど、
まあ、教え子ですね。
170、教え子ですけど、170、まあ、7、8あればいい方でしょ。だけど、十分やれてる、うんうん。まあ、それだけの能力があったってことなんだけど、身長じゃないもの、特別なものが別に持ってたから、まあ、今生きてるんだけど、
自分
はそれでもいいと思うんだよね。
そうですよね。
別に世界行ってやるわけでもないし。
それ言うと、またちょっと昔の話いいですか。
なんすか、
前髪さんとかいましたよね。
いたいたいた。
あの、清水
の
こんなちっちゃいんですけど、
ね、うん。彼も身長ないからね。だからエスパルスでやってた真田君だってそんなに背高くないよね。うんうん、
ああ、はい。
だけどやっぱり能力があるから、やっぱ十分
キーパーが強いから。そうですね。
それでも J リーガーなってたからね。プロになってる選手はいろいろ見るわけで。
でもやっぱキーパー好きだからやっぱ。
まあもちろん好きもあるし、いやそれ大きいに越したことないけど、どうしても日本人の体型だとさ、骨格とか筋肉とか考えたら、大きくなればなるほど遅くなるじゃない。
遅いノルマみたいな。
そうでしょ。だったら、そこまで大きくなくても、速いキーパーの方が面白いよね。って僕は思ってますけどね。まあでもそれはチームのスタイルによってさ、やっぱ大型のキーパー揃えたいクラブもあるだろうし、そうじゃないところもあるだろうし、それはもうチームの考え方だから。
言えますね。
じゃあ、この中学編。
中学になると、まぁちょっと少し応用編が出てくるんですかね。まぁ、あ、基本練習は変わらず
じゃないですか、うん。いや、もう基本的なものは本当にもう、さっきも言ったように、小中高変わらない。キャッチングから始まって、セービングから始まってっていう。ま
あ、ちょっとこう、キャッチングの速度とかも変わってくるから。
ただ、その、ゲームの中で起きてくる現象とか、あるじゃない。いろんな。まぁ、
キーパーからのコーチングだったり。
うん。だその、実戦に対しての、こう、実際のポジショニングだったりとか、
あ
今のはこう、こうすべきなんじゃないの、はい、対キーパーだけじゃなくて、じゃあ今度ディフェンスラインとどうなのって。キーパーと、じゃあコンビネーションできてたの、ね、とか。じゃあコーチングはとか、
ね。小学校にはだんだん、小学校でもまあ、あるチームになるとそれやってますけど。
いや、小学生の時にはまず、そのコーチングって難しいじゃん。実際サッカーを分かってなければコーチングはできないわけでしょ。
はい、
だけど、 その間違ってもいいから、まず声を出すことっていうのがまず一番。
キーパーは、
そう、キーパーは間違ってもいいから、ね、例えば、シュートを打たせないために、そこ寄せろよって一言でいい。でかい声ではっきり伝えればいいじゃん。
そうですね。
まず声が出せないとダメだから。
これもポイントだな。
声だよね。
最低限の。
うん、まず声を出しなさい。間違ってるとか関係ないとか、恥ずかしがってる子もいるけど、その関係ないじゃん。グラウンド出たら恥ずかしがってる場合じゃないんだから、ゴールを守るために必要なことなんだ。
声を出させるためのコーチングも、まあ、コーチングスタッフが少し、こう、おだてるなりなんなりして、やらせてあげないといけないしね。
やっぱり男らしくなきゃいけないし、やっぱ声も大きくなきゃいけないし、プレーでも見せなきゃいけないし、キーパーって大変だと思うんだよね。ちょっと特殊なポジションじゃん。
そうです
ね。一人だけ手使えてさ。だけど、後ろにはゴールがあって、ゴールを守れて手使えるのはゴールキーパーしかいないわけだから、まあ、その分すごい大変だけど、だけどやりがいもあるだろうし、だからそのためにやっぱり、基本的に僕は思うのは、
はい、
真面目な話してい
いですか？いや、もう、今、
基本的に僕は思うのは、別に、セービングとか必要ないじゃん。究極ね。
ああ、胸取られてもいいじゃん。
口でやれるでしょ、うん、キーパーなんて。だって、将棋に例えれば、指し手がキーパーで、駒が選手だよって。
そこブロックして、ね、バックブロックしてたら、ゴール飛んでこなければ。
シュート打たせなきゃ、失点ゼロでしょって。うん、でしょ、クロスボール上げさせなきゃいいわけじゃん。じゃあそのために何をすればいいか、声出して駒動かせばいいじゃん選手を。 それをやったらもっと楽なんだよって。その代わり体は楽だけど頭は疲れるよ、うん、
ずっと
考えなきゃいけない。
ずっとやってないですよ、ね、
そう考えて先々読んで全部喋っていかなきゃいけないから、
フィールド内の監督みたいなもんですよ、ある部分、
うん、だから口でやれるキーパーすごいなって思うわけ、うん、だけどそういうわけにいかないじゃん。やっぱ相手もあることだから。
そうですね。
その時に初めて体使うわけでしょ。う
ん、となると、じゃあ、今のところ、まあ、ちょっと、そういう踏まえると、一応、加谷さんの今、現役の J リーガーだと、やっぱ、よく、うまい子の真似すると、やっぱ、上達も早いところあるじゃないですか。まあ、うまい子
と
か。
真似ってすごい大事だよ。
大事ですよね。
真似はすごい大事だと思う。
真似が自分のオリジナル
なようになるんだ。もう俺もよく真似してます、
ね。あのプレーかっこいいから真似してみようかなって、それでやってみて身についたらすごいじゃん。キーパーだってセービングだと同じだよね、ダイビングだ。
そうですね、飛び
方とか。かっこいい、そのセービング、ダイビングすっげえ、みたいな。
現役の、まあ、一応何人か出すとしたら、やっぱ、どこやらなんですかね。加谷さん的にはこう、まあ、吉和もよく出てましたけど、やっぱ。
ね、日本人っていうか、
違いますか。
自分が世代がさ、古いじゃない。
はい。
ね、ワールドカップ一番最初に見たのが1974年のドイツ、西ドイツが優勝したワールドカップなわけね。
それはもうオランダ人。
そうそう、決勝西ドイツ対オランダね。あ、クライフがいて、ベッケンバウアーがいて、ゲルト・ミューラーがいてっていう、そういう時代じゃん。
クライフ大好きです。キーパーが好きだったんですよ、その頃の。
そうそう、だけど、その両キーパー、ドイツもオランダも好きじゃなかったんだ、俺は。好きじゃないんだけど、憧れてはいないんだけど、そのキーパーには。俺、イギリスのキーパーとかすごい好きで。
ピーター・シルトン？
シルトンは好きじゃないです。あってはっきり言っちゃうけど、ごめんなさい。
ちょっと古すぎ。
僕が一番キーパー、この人すごい超かっこいいと思ったのは、だから、ゴードン・バンクスの。
ゴードン・バンクス？
ゴードン・バンクスの、ペレのヘディングシュートを、片手で防いだ、あのプレーを見て俺は衝撃を受けたんですよ。
あれは、でも、ペレのシュートの時70年。
あれはもっと古いですね。あれを初めて見た時に、なんてかっこいいんだろう。この人すごい、みたいな。なんで華麗なんだろうと思って。
ゴードン・バンクス。
あれはもうだから未だにもう焼き付いてて。あれが全て。あそこから始まってます。
あれはもう基本。
あれがもうあ
そこから始まった。中村和也のキーパーの。
あそこから始まった。
はぁ、あ。ネックレスつけてたんですかね。
ネックレスどうだったか覚えてないんだ
よ。それは中村和也オリジナルです。
えち
すいません。
ということで。
そうだったんだ、和也さん。
で、高校生になると。まあ、大人もう延長ですか、
ね、まあだから本当コーチングの人。
そう。もうだから、今度は、だから、基本から始まって、さっきも言ったように、強度と頻度。で、これだから、質が、っていうところだから、これは、言葉にしたらちょっと難しいかな。実際、グラウンドレベルで、もっとだから、実践により近いところで、キーパーとして何が必要かとか。
実習がついてくるんですよね。
試合、例えば前後半のハーフタイムに、じゃあ相手がこうだから、こういうふうにした方がいいんじゃないかとかって、そういう分析も入ったようなコーチングっていうか、そういう風になってくる。
でも高校生も結局基本形、練習前にキーパーが、加谷さんがボール蹴ってあげて、真ん中キャッチからサイドキャッチ
も。そこから始ま
る。もうあれ一緒ですよね。
一緒、すべて一緒。
ほんと、強さが変わるだけですもんね。
うん、そう強さ、そうそう。強さとかコースとか。
コースをちょっと、
微妙なところね。
そうですね。
取れるボールと、取れないボールと、で、ギリギリ取れるボール。
うん、
この蹴り分けができないと、
うん、そうですよね。
フラストレーション溜まるから、うん、キーパーも。
そう、小学校の練習も基本的にはボール蹴ってあげて、キャッチから始まるって感じですよね。
うん。
その強度の違いだけで。
だからほら、さっきも言ったけど、練習で取れないボールばっかり蹴ったって、絶対キーパー面白くないって思うじゃん、小学生。
練習なんないんですよ、
ね。取れないんだもん。モチベーション低下するでしょ。そうなったら、キーパー面白くないってなっちゃうじゃん。だから、
しっかり
小学校ぐらいのとこだったら、まあそういう取れないようなリアルなシュートもあるけど、だけどほとんど、やっぱり、取らせるような。
取らせて、ボールと自分の手の感覚を、しっかり。
そうそうそう、取らしたり、弾くっていうか、できるようなコースに蹴ったりとか。
基本気はわかんないけど、やっぱコーチングの質がだんだんやっぱ、だんだん上がってくると、そのチーム事情もありますけど、質のいいコーチングはやっぱ、していかなきゃいけないんです
よ。いけないでしょうね。だってもしプロになった時に、お客さん何万人って入ってるわけでしょ、
はい。
声援が聞こえるわけでしょ。その中で、ゲームやった時に、でかい声出して聞こえなきゃダメじゃん。出しても聞こえない。だから例えば、浦和レッズのあんな応援団が、
聞こえないですよね、間近で。
ピッチで声が通りますかって、キーパーの。だけど、言うしかないよね。言わなきゃいけないじゃん。
だから辻君結構熱くなっちゃうんですね。
いや、まあ熱くもなるだろうし、だけどあの声援の中でガーって言わなきゃいけないわけでしょ、聞こえるように。そりゃもうなんか声がどでかくないと。だからちっちゃい頃から声出しなさい。声のちっちゃいキーパーいないから、J リーガーに。
じゃあ僕違った意味で一応ジェネレーションギャップなんですけど、日本リーグのこれいい意味ではコーチングが通ったんですよね、まだ。お客さんが、まだ。
あ、お客さん少なかったんで。はい。読売日産ぐらいはちょっと声聞こえてましたけど。
サンバの声はね。
それ以外はお客さんそんな多くないんで。
僕は中村コールしましたから。
声、でかい声通りましたね。
あー、でもそのコーチングの質ですよ。まあ、大人になってくるとだんだん上司になる、そうじゃないですか。質をちょっと、新人に対する。
うん。質のね、高いね、クオリティ高いものをね、見せないとね。
見せない
と、ね。もうついてこない。
同じこと言ってるんですけど、質の高いね、うん、コーチングしないと、部下は。
そう、もう、部下のね、心の中に、レベルを模索しながら言わなきゃいけない。
いや、でもいい話ですね。
でも、今度、高校生ぐらいになると、ループシュートとかあるし。
ありますね。
あれ結構、難しいですよね、
ループシュート。キーパーの中では一番難しいかもしれない。
ね。
だって、動作的にさ、後ろに下がりながらダイビングするっていうのは、人間にとっては結構難しいけど、前にはみんないけるじゃないですか。野球だと同じだよね。フライ受けるのに、やっぱり下がりながら取るの難しいじゃん。それと同じで。
やっぱこう、肩からこう見るような。
うん、基本的にはだから、横に飛ぶのも、後ろに飛ぶのも同じ形なんだ。ただし、高さによって手の出し方が違ったりとか、
逆にキャッチしちゃったらそのまま入っちゃえばやるんですから、弾くってことですよね。
それは、キーパーの判断だね。
カレーさん、現役の頃、本当にそういう大好きな選手いたじゃないですか。ボー・ラモスさんとか。
はい。
だからそういう人がいたから逆にキーパーもあれですよね。そういう、あいつ、チョンやってくるかなって、少し読める。
いや、ほら、ブラジルの人ってやっぱり、ループとか浮き球とか上手じゃないですか。
はい。
で、やっぱりレベルが上がれば、この、ボールが浮いてる時なんか特に、チラッとキーパーのポジションを見て、ポーンって頭越しに狙う人すごい多いから、はい、予測が必要でしょ、
うん、
そういうのを、そういう人が、上手い人が周りにたくさんいたから、
そうですね。
それは自分にとっては勉強になったよね。
たくさんいましたもんね。
だって上手い人いっぱいいたんだ
もん。たまに僕らがやると、僕は高校生がやると、なんで入んないのにやんのって、うん、あ、すいません。入んないと認めてもらえないもんね。ボーイはミリクラ。
ボーじゃねえじゃん。
そうしたら、ほんと多かったですよね、あの頃。
多いね。
逆に他の企業チームとか練習で平然とやってましたもんね。
やってたね。よかったね。周りに本当にうまい人がたくさんいてね。うまいや、なんか技術の高い集団だったよね。
上
手。で、厳しいじゃん。
厳しいですね。
サッカーに対しては。
はい、
普段チャランポランなのに。ピッチに出ると、
そうですね、
急に表現するじゃん。
表現。
ラモスさんもよく休んでましたけど、練習。だけど、ピッチに出た時に人一倍文句言ってますからね。お前一倍休んでんじゃん、おい、みたいな。
ですね。
だけど、うまいから、
うん、
そっか、みたいな。うまいと認める、みたいな。
実力社会なんですよ、
うん。
そうですね。やっぱでも、僕なんか攻めだったもんで、やっぱキーパーの、まあ、目と目合っちゃうとね、バレバレになっちゃうけど、わざとこう、タイミング測ったって、気分いいですよね、入ると。手間見ろ
そのだから、あの、フィールドプレイヤーが股抜かれるのと同じ感覚じゃない。頭越しに入れられるっていう。
そんな雰囲気ありそうですよね。
キーパーのトンネルとかもあるけど、だけどなんか頭越されるとすっごい腹立つよ。
そうですね。
悔しいよ。フィールドもそうじゃん。1対1やってて、ね、ポンって股抜かれたらクソーって思うじゃん。
うん、で、母さん、僕なんかファールできるじゃないですか。こんな野郎って。できないですもんね。
できない
よ。あーめなんでお前点取られてんだって逆に言われちゃうともっとストレス溜まるポジションですよね。
溜まるよね。
だから一番文句やりやすいですよ、ね、
だから強くないと、うん、だからループシュート打たせないようにコーチングすればいいんだよ。
お前も打たすからいけないんじゃないかって
。人の責任にはしちゃダメ。キーパーは、
キーパーは、
うん、どんなシュートも自分の責任だと思う、うん、
あ、
責任入れられたら
強い。
それはダメですよ。お前のせいだって言う前に、じゃあ、そこまでちゃんと伝えて動かしたかどうか。
うん、そうなりますよね。
そうなるでしょ。人のせいにしちゃダメ。心の中では、お前のせいだよって思ってても、口に出しちゃダメ。
ストレス溜まりますね。
溜まる溜まる。だって自分からアクション起こせないじゃん。どっちかって。
起こせないですよ。
リアクションでしょ、ポジション的には。
はい、
ボール来ないと何もすることないよね。
そうです
ね。いや、あるんだけど、実際は。だけど、体を壊さなくていいじゃん。
そうですね。そのストレスと言ったらやっぱサッカー以外ではパス発散したいよ俺はみたいな、あのプライベートの時はキーパーじゃないよみたいな感じな。
アタッカ
ー、いやどうなんだかフォワードやるよみたいな。
それはジャックさんじゃないんですか。
いやそう
なんです
よ僕は。
あ、お前キーパーなの。
そう、僕はもう夜はキーパーですよ。
あれ
ポジションですよ。
初めて聞いたっけ。
もうあ、どうぞどうぞどうぞ。
そう、棚にあげたねお前。昔水に流したね。
中途半端だなぁ。夜も、夜は。
いや、僕は、だってみんなの前では。
ゲームメイクできないですよね、うん、でも。
知ってますよ。すんごい。僕ね、みんなという時はできないです。
周りに気遣いできないです
よ。申し訳ないけどね、みんな
という時は。ドリブっちゃ
いいじゃないですか、マイペースで。
あの、パス出さないんですよ。ドリブっちゃ。
先行、逃げ切り型。
うん、でもね、そうやってね、カモフラージュしてることは事実です。もうね、そうなった場合ね、もう、なりますからね。こっちの方が得意です。どっちかっ
このリアクション見せたいよね、皆さんに。
どっちかってとこっち
なりますからって言葉じゃわかんねえよみたいな。
その時だけもう本当に若返っちゃうんですけど、それだってもう勘違いモードでこうやってるんですよ。
うん、でもそうやって面白くおかしくしてるでしょ。
まあでもほら、幸せなんだからいいんじゃないの、
そういう自分が。
もう自分はね、本当に幸せですよ。
いや、男の人って大概勘違いするじゃん。
はい。
俺もあるけど、
僕も過去に。ふざけては言いますよ。あ、お前好きなんだ、みたいな。
俺
は真面目な顔で言って
る。俺そんなあんま言わないけどね。あ、好きなんだみたいな、その自信、自信、
うん、
過剰的なことはないけど。
彼らでも目線は気にしてますよね。
目線はやっぱりね、
結構。
アイコンタクトはね。
なんか言いながら、こう、足組んでも、目線だけは一応。
っていうかさ、真面目な話さっきしたじゃない。この話してるとなんかさ、俺、不真面目みたいじゃない。
そうですよ。すいません。
あ、サッカーに関しては真面目な
の。まあ、昼間の練習の時からストレス溜まるんじゃないかと思って。
一人でなんかそっちの方向持ってこうとしてますよね。
すいません。
なんか。
そういう話したかったの、う
ん、いや、そんな話。
俺がなんか、軌道修正、軌道修正してるのに、またすぐ違う方向に持ってこう。この、
リスナーの皆さんはどうなんですかね。
リスナーの皆さんどうなんでしょうね。
でも、あともう一個、
またそっちかよ、
みたいな。今、風さん自身でもいいんですけど、これだけはなんか上達法のマル秘を、もしあれば。
マル秘上達法？
例えばね、
これだけは毎日予習復習しろ、みたいな、なんか、まあ一人でもできる方法か。さ、フィールドだったらまあ壁にぶつけてね、リフティングとかあるけど。
それってでもマル秘上達法じゃないよね。それはもう普段の地道な自分のトレーニングでしょ。
じゃあ例えばね、例えばマル秘上達法っていうか、マル秘技とかいうのを、例えば向こうにプレッシャーをね、その試合でちょっとこういうことをやると面白いよとかね、うん、こう相手に 声でしょ、そあと動きとか、そうやると結構向こう面白いよとか。
どうなんだろうな、そんなさ、
コーチングでなんか関西弁になった方がいいとか、
毎度とか言うの言わへんよ。
なんやねん。
だけどね、誰か言ってたよね、栄光に近道なしって。
また言葉ですね。
いやいや、実際そうだと思うよ、でも。あのね、特別なことってね、多分ないんだよ。多分、イチローとかでも、多分、地道な練習してたと思うよ。幼少の頃から、うん。で、大人になって、ああいう風に開いたわけでしょ。急には上手くならないから、普段の積み重ねじゃないの。 いかにだから頭と体使えるか。
そうですね。
うん、体ばっかり使ってる子多いと思うんだけど、頭使ってなかったりとか。で、例えば同じミスを何回も繰り返すとか、っていうことは、学習能力が低いってことじゃん。
そうね。そうなんです、
ね。それ自分の、あの、経験になってないよね。
そうなんです
よ。よく経験経験って言うじゃん。経験をバネにしてとか、悔しさをバネにしてって。だけど、人間って忘れんだよね。だそれを忘れないやつはやっぱり、すごいと思う。だったら、忘れてなかったら同じこと多分繰り返さない。その勝ち負けに関しては、相手あるもんだから、あるじゃん。勝つときもあれば負けるときもあるけど、だけど、ほら、自分のプレーとしてはさ、
よし、そうなんですよね。経験じゃない、ないんですよね。結果だけをこう。うん、
そう、結果ばっかり求めると、ちょっと難しいかな。特にほら、キーパーなんていうのは、ちょっと遅咲きなところあるから、やっぱりフィールドプレイヤーに比べて遅咲きだから。
例えば、まあ、そういう方向に走ってるんだけど、例えば声を出すということで、声をもういろんな人、まあ、キーパー声出して指示する。その指示が、相手を欺く指示とかいろいろ、例えば、向こう行けーとか、実際、その声を出したときは、なんちゅうの、味方はあっち行くんだなとか、そんなの。
いや、そらないかな。
そらない。
うん。そこまで余裕ないかな。
俺ね、これだけはちょっと聞いてほしいって言われたんですけど、フィールドプレイヤーと違って、キーパーって11人中1人なんですよ。必ずでも、サブもいなきゃいけないんですよ、チームで。そのサブのモチベーションだったり、またサブもこれ、もっと地道に練習サボったらまた、サブよりかもっとサブになっちゃうかもしれないですか。このモチベーションの、レギュラーもいるけど、サブのモチベーションの保ち方みたいなやつも聞いてくれ。一人しか出ない
の、結局、フィールドやっぱり、フィールドプレイヤーはコンバートとかあるけど、キーパーってなかなかコンバートないじゃん。
ないですね。
キーパーからセンターフォードになりましたっていうのは、大人になってからないよね。
ほとんどないですね。
ほとんどないでしょ。その逆もないと思うし。どうなの？だから、
もう同レベルで今日本代表吉勝とも楢崎なんかそうじゃないですか、もう。
もうさ、あれぐらいのレベルになったら、どっちがいいとか悪いとかって言えないよね。タイプが違うし、はい、どっち使っても遜色がないから。
それなりにやってみますよね。
うん。どっち使ってもっていう。あとはもう、使う側の好みの問題でしょ。買うちが悪いから出てないっていうわけじゃないと思うんだよね。はい、楢崎、いいじゃない、今すごい。
いい結果残してますよね。
うん。だから他にももっと日本にいいキーパーいるけどね。だけど今のところは楢崎が出てるでしょ。
そうですね。
子供なんかだったらさ、やっぱりこう、
だからキーパーになりたくても、正キーパーがたまたま、まあ、いい子で、なれないと、まあ、じゃあ俺バックやろうかなとか、まあ。
だけど、やっぱりほら、アスリートって、どんな種目も関係なしに、負けすぎだじゃないとダメじゃん。
あ、
基本ね。
そうですね。
絶対負けたくない、相手かもしれないし、自分かもしれないけど、ね、で、ライバルとかやっぱポジションにいるわけじゃん。だから、絶対、こう、レギュラーとサブみたいな感じで、試合になったらどうしてもなるけど、じゃあ普段どれだけ努力してるかとか、ね、隠れててもいいし、別に表立って自分をアピールすることも大事だろうし、小学生でそれできるかって難しいかもしれないけど、だけど、今は試合出てなくても、これほら、成長していくじゃん、なんだ。じゃあ中学になったら本当にそうか、わかんないよね。もしかしたらこのサブの子が、2番手の子が、ぐわーって身長伸びちゃったりとかして、急になんか、大型のキーパーになっちゃったりとかして、変わる可能性もあるわけじゃん。絶対じゃないじゃん。うん、小学校で出てるから、じゃあ中学も出れるか、高校も出れるか。それは絶対じゃないから。
そうなんですね。だからキーパーなんか特にその、どっちかというと地道な後先って言いましたけど、わかんないとこありますよね。
わかんないとこ
ある。急にだから、
この間もさ、その、菅野くんの、レイソルのキーパー、菅野くんの取材を受けたときに、はい、ちょっと南くんの話も出たんだけど、その時に、南くんっていうのは、ジュニアエースまでうちにいたじゃん。
いました。
いたんだけど、多分、レギュラーでもなかったし、2番手でもなかったのかな、3番手とか、結構地味な、もう全然目立たないような感じだったのね、はい、その当時は。で、結局、高体連に行ったわけじゃん。静岡学園っていうね、名門のところに行って、はい、で高校で体がガッて大きくなって、背が伸びて、体つきが良くなって、全国大会とか出て活躍して、J リーガーになったわけでしょ、うんうんうん、だからどこでどうなるかわからないっていうのもあるから、うんうんね、そういう比較もあるじゃん、やっぱり。エリートがじゃあずっとエリートかってそうじゃないと思うよね。
そうですね。
やっぱり体のサイズだったりとか、こう変わってきたりとかすると、あとチャンスとかタイミングとかって出てくるし、
言える。
だけどやっぱりね、こう、 幼少の頃だったら、やっぱり試合使ってあげないと。
そこなんですよね。だからコーチもだからどうしてもフィールドのやつは入れ替わりでこう使ってあげるんだけど、キーパーってなかなかね、こう、前後半で分けるって言っても。
だけどほら、練習ゲームとか組めるわけじゃん。
はい、はい。
ね、そういう時にちゃんと使ってあげるとかしてあげればいい。
そうですよね。腐らずできる、
うん。そう、そこのバランス考えてあげればいい。だからその大事な公式戦だったらレギュラーとかそういうのは決まってくるかもしれないけど、そうじゃない、練習ゲームとかトレーニングゲームとか。だったら、だからあれじゃない、勝負にこだわりすぎんじゃない。だけど、難しいよね、ここはね。なんでかっていうと、じゃあ J のクラブだったら、一貫して、小、中、高って見れるわけじゃん。長い年月見れるよね。まあ8年とか10年スパンで見れるよね。だけど普通のクラブはそうじゃないよね。
そうですね。
町のクラブは小学校は小学校だけ。中学行ったら違うチーム行く。
そうですね。
で、そこからまた違うチームに行く。って考えたら、結果求めるじゃん。ずっと。だったら小学校で自分で、あの、チーム抱えてる時に指導者は、やっぱ結果どうしても欲しいってなっちゃったりするじゃん。だけど、本当は将来その子がどうなっていくかって追ったら、考えたら、さっき言ったような試合に使ってあげたりとかしていかなきゃ本当はいけない。
自信につながるようなことですもんね。
だからそこが難しいところなんだよね。普通の J のクラブとそうじゃないクラブと考えたら。
そうですね。ギャップあります。11分の1だもんでね、ほんとそこの気遣いは、やっぱコーチ陣が、もう初年だなんか特には、
うん、
自信つながる、なんかちょっとでもね、うん、その自信つながるような使い方を。
まあほら、指導者の人も、そういう部分では気使ってあげなきゃいけないかもしれないけど。だけど、あの、なんていうかな、うん。やっぱでも最初に言った、やっぱ負けず嫌いじゃなきゃダメっていう。
じゃないともう腐りっぱなしになっちゃう。
そうそうそう。モチベーションなんて本当は与えるもんじゃないじゃん。自分で作り出すもん
でしょ。そうなんですよ。
こいつに絶対負けたくねえと思って一生懸命やるからっていう。だから、頑張れ頑張れってケツ叩くのは簡単なんだけど、だけど自分が気がつかないとダメでしょ。勉強だってやれやれって言ったって嫌でしょ。
そうそう。褒め殺しって言って今褒めながら指導しますって言うけど、モチベーション上げる方法ってない、あの、褒めればいいって問題じゃないですもんね。これ別物ですから。
で、キーパーやってる子でさ、いろんなキーパーいるじゃん、はい、で、いろんな性格もあるじゃん、人それぞれ。はい、生きてきた環境が違うから。
そうです。
だけど、本当にこう、負けず嫌いなやつもいれば、そうじゃなくて、おとなしいキーパーもいるわけさ。だこのおとなしいキーパーをどうして、どういうふうに変えていこうかっていうのがすごい難しいよね。
楽しみでもあり。
これ、難しいよね。こう、300、人間でそんな変わらないじゃん。性格って変えられる。180度違う別世界にポーンって置かれたら、
はい、
ね、変わる可能性もあるかもしれないけど、現に自分がそうだから。
そうなんです。
中学の時まで青春サッカーしてるわけじゃん。
あ、
で、高校は、ものすごい厳しい高校に行ってサッカーをし始めて、ね、もう半泣き状態の、毎日、こう、殴られの、走らされの、ものすごい、
大阪名門校。
ところで、もう自分が変わらざるを得ない状況に置かれてるわけだから、変わるよね、そしたら。
でも負けたくないから。
俺人前で話するなんて赤面とかしてたし、うん、無理だったんだよ。でも高校行って変わっちゃったからね。
こうじゃい、そうですよね。
そんなんだったら通用しないからね。で、声出し練習とかもあるし。
僕違った意味で、あの、僕読売クラブで変えられました。人間性を。
声出し練習って今でね、
いや、今はどうなんでしょう
ね。いや、あの、やっぱり、ベルディでも。
いや、ないない。ないない。でも、たまに、ギャグで、あの、じゃ声聞こえないから、あっちの方に行かして、何年何組何番名前言えとかみたいな。そんなのでも、年に一回あるかないかから。
あともう一つ聞きたいのは、あの、
そこまでしなくていいけどね。
試合が、もう、一方的に、こっちが有利で、で、向こうのフィールドで、戦う、向こうのフィールドっていうか、あの、半分向こうで。
まあ、
う
ん、攻め込んでるわけですね。
ほとんど試合が向こうで。この時、こっちキーパー一人だけポツンと残ってるわけ。
まあね。
とりあえずは、形上は。ああいう時って大体何を考えて、どういう、何を考えてっていうか、どういうような、あの、心構えであそこのところに行っている。
だから、
有利なんですね、こっちは、もちろん。
自分のね、自チームが強くて、押してるゲームってほとんどボールがキーパー来ない。うんうんうん、時に考えることって、だけど絶対に何回かカウンターでもピンチが来るときあるじゃん。そのためにやっぱり準備をするっていうのが普通だよね。
そのために負けますから
ね。押しっぱなしのゲーム 0-1 で負ける、カウンター1本でやられるっていうことは多々あることだから、サッカーには。だそれを絶対にさせないためにその準備は怠らない、
100% の勝利はないんですよ、あの1本で。ないですよ、
強いから勝てるかってそうじゃないからね、たった1回のミスで負けることってあるもんね、特にキーパーなんか1本シュート打たれて入っちゃったりしますから
ね。そうですよね、たまたまよそ見してたら、因果の処理だ、ね、ポジションだよね。
だから正直言って、その、まあ、素人考えでは、もうこっち来んなよと、お前ら向こうで戦ってろという気持ちもある。
だけど、
それはまあ、優勢だ。
僕、キーパー好きだから、ボール来ないとつまんないんですよ。
ああ、そうだろうね。
押されてる方が。
うん、押されてるっていうか、まあ、程よくボール来て。だけど、入れられたら悔しいんだよ。もちろん全部防ぐっていうのが前提ね。じゃないと見せ場はない。
ないからね。
そうですよね。
そう、なんでシュート打たないのこいつらとか思っちゃうじゃん。そこまで言ったらシュートでしょ、普通って。
言えません。
打てよ、打てよって思うんだけど。
そんな試合は、キーパーが忙しい試合ってあんまり良くないんですよね。
だけど、キーパーにとってはそれの方が練習になるんですよ。
ああ、はい。
本来はね。だから、弱いチームの方に限って、キーパーとかディフェンスが、ね、練習になったりするわけじゃん。押しっぱなしのゲームだったら、フォワードとか、中盤とかフォワードは攻撃のイメージが、ね、たくさん作れるけど、キーパーとか別に暇じゃんみたいな。面白くないよみたいな、あるじゃん。
そうですね。
だから、ボール来い来いと思うんですよね。だからそれぐらいの方がいいんじゃない、キーパーやるんだったら。
やるんだったらね。
来なくてつまんないって言ってる方がいいじゃん。
結構押されながらこうキャッチしてるとだんだんそれに慣れてきて、こう
ほらたまに攻められないと集中力も続かないから、ね、
そうなんですよ、集中力保ち方って難しいと思うんですよ、あの90分の中でキーパーって、さたまたま1本でやられた時も集中はしてたんだけど、押されてた方が集中してる時があるじゃないですか、こっち
あるよ、
なんか間が抜けちゃうとなんか、
集中してるけど点が入らないで、守ってる方は押されてるけど点取られてないっていう状況って結構これ、
嫌な
嫌な、
こう、あるじゃない
あれじゃない、パターンじゃない、
はい、
で、カウンター一発で負けちゃうみたいな、押してる方が、そういうのあるじゃん。
そう、経験すればするほどなんか、ここで来るとは分かっていても。
だけど、経験すれば、そこ、先読みでいるんですね。ここ危ないなっていうのあるじゃん、シーン的に。
過去あったよ、こういうの。
それは、何回もあるよね。
経験。
こういう感じで取られ、ボールの失い方とか。こういう取られ方すると危ないよねっていう。よぎるよぎる。ディフェンスで回してても。
ただキーパーって一番寿命は長いプレイヤーかもしれないですね、一つ。
体使わないけどね、あんまり。だけど練習じゃ一番体使わなきゃいけない。練習ではね。試合では肉体的には疲労度は少ないけど、練習では疲労度高いから、キーパーって。
そうです。
たった一本のシュートのために、防がなきゃいけない。
あ、なんか今かっこいいな、たった一本のシュートのために。俺なんかどっちがキーパーの気持ち分かるんだけど、やってないから分かんないですよ。
でもほら、攻撃型って、フォワードの選手とかって、ね、例えば10本シュート打って、9本外して、1本決めれば、スーパースターじゃん。
う
ん、
そうですね、
そういうポジションで、
ね、
それで勝てば。
はい、
キーパーって、逆じゃん。
そうなん。
9本ファインセーブしても、1本トンネルして、入れられて負けたら、何やってんの、キーパーってポジション
で。その通りなん
です。辛いよね。辛い。だけど面白いんだけどね、それが。うん、
これが正反対ですね。
だそこが面白いって思うようになれれば、1枚だよね。
1枚ですよね。うん、楽しめるよ。
だから練習で、そこまで練習するじゃん、キーパーは。
ということでですね、じゃあ、いろいろお話聞いたところで、投稿の。
はい。
今日4名、5名、5名ぐらい来てます。
他にあと来てないちょっと今、少し出し切れてないんですけど。
これ、シール、ね、ステッカー。
森田君。
うちの、差し上げるという
ね。カズヤさんのサイン入りで。
もうこれ、お決まりのシステムになってますんで。
はい。
一つこれ、
質問を。半年ぶりなんですけど。
半年ぶりです。
そうですね。で、久々再開なもんで、やっぱ準レギュラーが。
うん。
もう飽きたとか言われない？これゲスト。
今の
トーク。飽きちゃったよ、みたいな。
なんか、川瀬さん。
またみたいな。
いや、まあ、引き出しがいろいろありますからね。
ないね。
あんな真面目にトークしてるの久々、みたいな、ママが聞いてるかもしれない。
誰なん、それ。
カズヤとか言って
る。いや、でも本当に川瀬さんの今のアドバイス、また、録音されてますから、自分の中にね、いい、いいアドバイスと思ったらそれを、伝えたいこといっぱいあるんだけどね。全部は無理だからね。
すべてはそうですよね。言葉だけじゃ難しいですから。
また次回にまた。
はい、これは、次回でまた変わった方法が出てくるかもしれないもん。
ということでですね、はい、まず、一つ、投稿。
投稿者。
キーパー親父さん。キーパー親父。
いいね、キーパー親父って。
題名そのまんま。俺
もそうだけど。誰が、どういう方だかちょっとわかんないですけども。
年齢知りたかったね。
まあ、これでいくと、
40代、41、2。
あ、子供だ。あ、二人の子供。
小学生ぐらいかね。
はい。42でしょうね。
ちょっと、じゃあ次に読んでもらえるか。
皆さん、こんにちは。はい。また、FM ペルナ、久々ですね、と。
うん、知ってる人なんですかね、これね。
うん。まあ、よく知ってる人でしょう。また、準レギュラーの、準レギュラーですよ。
ああ、準レギュラー。
中村さん、中村さん、こんにちは。
中村じゃないです。
中村さん、
過去に言いましたね、中村、みたいな。
ただしじゃないよ。また言ってるけど。
前、これ、こういうね、中村って呼び捨て。
呼び捨て。最後になって3を言い忘れてました、
ね。で、基本的には俺、名字では呼ばれないんで、カズヤさんなんで。
ああ、そうですね。
はい、中村忠がいるんで、はあ、あいつがクラブでは、中村ですとか言うから、じゃあいいよ、別に。俺中村ってなんかピンとこねえから。
それに、ね、ずっとこだわってますもんね。こだわるとこですから。
いつも言ってない、俺。いつも言ってます。
だから、ここでは中村さんでいいんじゃないですか。
多分この人多分、カズヤさんっていうことを知らないから中村さんなんでしょうね。
まあ、キーパー親父ですからね。
ちょうどキーパー質問の、お顔、お題か。お題を見て、投稿させてもらいますと、はい。私が学生までキーパーをやっていました。よくキーパーをやったんですね。
お父さんキーパーだったんですね。
今は男の子二人持つ親ですと。
お父さん。
なぜか、親にいてサッカーチームで、でもキーパーを選ぶ息子たちですと。
わかるね、これ。これ、親見てなんですかね。はい。そう。まあ、どうしてもこう、なんか、やってみたいな、みたいな。
そう。多分見たことあるんだよ、お父さんがやってるの。
あ、社会人リーグとか、まあ、
多分ね、お父さんね、キーパーやれよって言ってないと思う。うん。俺も言わなかったもん。
あ、神谷さんちの
息子
さ
んもそう。自分で選んだもん。ああ。そういうもんだよ。
これはまたきっかけですね、じゃあね。きっかけ。親という。
私がキーパーをやっていて、かなりメンバーには文句、やっぱ文句言われる。
いや、言われるでしょ。
はい。言われたため。
嫌な役。
息子にはハーフやフォワードあたりをやって欲しかったのですが、不思議ですと。あ、まだ小学校6年と4年です。だから41人ですよね、
うん、俺のちょっと上ぐらいなんで、うん、
今後上達するコツがあればいい練習方法を教えてください。先ほどやりましたね、
さっきをちょっと聞いてもらえれば、
もちろんベルディほど高いレベルではなくていいんですと、うん、西多摩地区の小学生や中学生のキーパーとして必ずやる簡単練習方法で、結構です。先ほどやりましたね。あとは声を出すと、まず好きになることと、
うん、基本形ですね、
うん、好きだということがありましたね。で、うちの息子が唯一素晴らしいと思うのがキーパー用具だけは J リーガー並みのものを持っていて
うちのお客さん、
ね、グッズから入る。大事だね、グッズ。
グッズ大事。
大事
グッズは、
いつも川口義和さんですね、選手の真似をして頑張っていますと。
いいんじゃない、
真似が大事ですから。
私も昔はドイツのシューマッハに
憧れて
キーパーをやり始めたので、親子という実感を感じている今日この後のキーパー親父でした。
シューマッハ僕も好きです。
やっぱっすか。
かっこいいです、あの人は。あの人ドイツのキーパーっぽくない？超かっこいい。ドイツの中で一番かっこいいと思う。さっきドイツの悪口言っちゃったんだけど、
言ってましたね、
だけどシューマッハは俺はかっこいいと思う。
あのバーン、
もうちょっとあのセービングカレー、超カレー、ちょっと異端児っぽいんだけど。
異端児。じゃあ、中村風さんの中の。
ベスト5の中に入るかな？
5 に入るんですけど。
一番じゃないの、ごめんなさい。
一番じゃないですね。
はい。いや、でも好きなキーパーの人です。
ああ。まあ、かっこよかったですよね。
かっこいい。
僕もよく知ってます。
ヘアスタイルもすごかったし。
ジャブジャブジャブね。
うん、プレイかっこよかった。
長くなりましたが、ゲストの中村さん。ゲストというか、準レギュラーですね。
はい。
中村さん。FM ペルナ、スタッフの皆さん。体に気をつけて頑張ってくださいと。応援してます。津波監督も頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
ということでですね。もう、すごい温かい、メールっていうか、文章でした、
ね。親子という実感を感じている今日この頃なんですね。
やっぱこれは中村さん
と。やっぱ自分の
共感するところ。
自分のところもそうなんで。
風さんちもそうなんですね。
いや、もう全然サッカーやれって強制したこともないし、キーパーやれなんて強制したこと一切ないですよ。う
ん、選んできたのが。
なぜかキーパーやってる。
キーパーやってる。
なんでだろう。
選んできたのがキーパー。
やっぱ DNA がそうさせてるとか。
これが親子との実感ですね。
もう本当に。もう
この方には、じゃあ本当に。
もうこれはもう。
親子で頑張ってもらいたいために
。エレン・ペルナの。
ステッカーを。
ステッカー、中村和也さんのサイン入り。
サイン入りで。
親子で頑張れって書いておこうかな。
親子で頑張れ。はい、今書いてもらいますね、後でね。
後で。
ということで、ステッカーありがとうございました。
差し上げまーす。
次はね、文章がね、短いんですけども、でも結構面白いです。
最近風だな。
マイタ、カッコロイヤルさん、ということで、フリーキックでブレ玉と落ちるカーブの玉、どちらが嫌ですかと。
これ時代ですね。
これ時代ですね。明らかに時代です。
ブレ玉、
うん、はい、今ボールの質が高まってるんで、ブレ玉なんてすごい魔球みたいなシュートが飛んでくる時あるんだけどね。
キーパー泣かせなんですよね、
これは。もうキーパー泣かせ。
いや、ブレ玉の方が嫌だと。
もう明らかにブレ玉の方が嫌だ。
キャッチできないですよね。
うん、なんでかというと、やっぱり予測不可能だよね。はあ、こうコース取りっていうか、ボールの軌道がわからない。
もう回転してないでしょ、
ブレ玉。無回転で、こう本当にこう野球のピッチャーのこうスライダーとか、ああいう系のなんかこう、あ、どっちかってナックルかな。
ナックルだね。
ナックルボールっぽいから、もうどこを見ていいか分かんなくなっちゃう。だから多分頭の中でパニックになるね。
うん、ここだなと思うんだけど、こっちになっちゃうんですよね。うん、
まあ、弾くことはなんとかできるかもしれないけどね。取るのはかなり難しい技術だと思う。
空気切ってないからね。切ってないから、そのまま空気のこう抵抗そのまま。
まずだからキャッチしてないですよね、海外なんて。
いや、キャッチは
できない
と思うね。キャッチできる人がいたらすごいと思うけど。だけど、これ、ちょっとね、面白い練習方法あります。
あ、
うん。特別です。
僕もたまにやります。あ、どうやってブレ玉に鳴らすか。
うん、体で止める。
ブレ玉を、ほら、ボールが、質がいい、確かにいい。だけど、ブレ玉蹴るには、それなりの技術が必要じゃん、キックで。うん、僕らでも練習してブレ玉を、こう、蹴る練習するんだけど。だけど、簡単にブレ玉出るボールがあるよね。
高いボール。
バレーボール。
あ、
うん。
バレーボールでシュート練習やん。すごいよ。ブレるよ。無回転。スーってすごいよ。あ、稲妻サーブかなって思うぐらい。ちょっと古いけどね。
よく怒られました、バレーボール蹴ってて。
うん、
だけど、僕は練習にたまに取り入れる。小学生とかにはやらないけどね。高校レベルぐらいだったら。
面白いですね。
うん。で、軽いし、筋肉に負担かからないじゃん。
はい、
なおかつ、ボールブレるし。うん、で、こう、ボール軽いから、手に負担があんまり来ないよね。うん、
はい、
だから、いいと思う。
うん、
ボールでもスピード速いんだけどね、バレーボール蹴るの、初速すごいんだけど、
これもらえなくどっかのチーム取り入れてもいいかもしれないですね。
うん、
あ、バレーボールはクラブにあるんだけど、用意してもらって、
あの、重りのあるボールあるじゃないですか、
キーパーボール？
え？あの、キーパー用のなんか変形ボールって、普通の5号球なんですけど、
だけど、変形ボールとかもし使うとすれば、ボール変形してるじゃない、まん丸じゃないよね。っていうことは、ボール取りに行ったときに、指とか怪我するんじゃないかと思うんだよね。だから、やっぱり丸いボールで変化をするボールって考えたら、バレーボールが一番いいんですよ。
もしくは、その台に、あの、蹴れるやつがいたら、なおいいと。
なおいいなおいい。いや、普通に蹴ったら多分ブレると思う。すごいシュート飛んでくよ。強く蹴っても、そんなに、本当に手にダメージ来ないから、パーンって弾くのも簡単だし。
そうなると、じゃあ2006年のあの、吉勝があの、ブラジルにやれたじゃないですか、
ああいうのね。
あれは、ブレ玉の、なおかつ、
まあ、川口選手がブレ玉の練習キーパーごしてやってるかどうかわかんないけどね。だけど、
あれ、
まあ、慣れるにはやっぱりもうそれしかない。
うん、
ブレ玉を常にこう
練習する、
取り入れるしかない。
もう高校生でもやっぱそういうレベルになってきますかね、ブレ玉。
いや、パワーのある子は十分に。
そ
っか。だから、あの、トップチームやってた時に、ミューラーツとか当時選手でいたでしょ。はい、彼とよくフリーキックとか、まあ、キーパーの心理も彼に伝えたし、まあ、アズのキックもすごい間近でよく見てたんだけど、すごいからね。もう口じゃ説明できないから。
うん、
よくそんなボール蹴れるなっていう。
フリック練習でキーパーもちょっと中入っていいか
で、うん、ブレ玉蹴るときに、どこ狙えばいいですかって俺聞かれたことあるんだけど、キーパーの正面蹴るか取れないから。
ブレ玉です。
弾かれるかもしれないけど、ブレたときにキャッチャーできないから、手弾いて入る可能性あるじゃん。
うん、
だってブレ玉をコントロールするのはまず難しいわけでしょ。
そうですね。
だからキーパーの正面蹴ればいいじゃん。
まずはね。
うん。だから、ミューラーツなんていうのは、ブレ玉も蹴れるし、こう、なんていうの、縦回転のドライブ、近い距離の縦のドライブもできるから、もうあんなの見せられちゃったら、キーパーなんかもうお手上げですよ、みたいな。こんなキーパー取れない、みたいな。
何かを自分で取り入れたんでしょうね。ブレ玉。
だけど、彼はすごい筋肉してるからね。
うん。
お尻とか、お尻周りとか、ももとか、ふくらはぎとか、すごい強いよ。
見てきました。
ものすごい体してる、
うん、
そうです
よ。なかなかあんな体してる人いない。ケツとかすごいんだけど。あ、ケツって言っちゃった。お尻ね。
はい。
大臀筋とかすごいからね。
すごいですね。
もうプリッとしてるから。
あるパワーがないと逆に
難しいかもしれない。
蹴れないですよね。うん、ある力がないと。 じゃあバレーボールでどう
練習してみる。どう？これちょっと面白くない、うん、アイデア的に。バレーボールを使ってちょっとやってみるのも面白いかな。
とにかくだからカーブ、落ちるカーブとかっていうのは昔からまあある程度慣れてるけど、
カーブはある程度予測できるから、軌道に対して。はい、
そうです、
ね。こう曲がり具合はあっても、こう、はい、そんな変化って言っても、こう横揺れとかそういうのはないから、そんなには難しかった。
ただ僕一個だけあります。カーブで予測できなかったの。ジーコの振り切り。僕あのジュニオの子があの壁で入ってて、は
い、それは多分、はい、右か左かにどっちかに来るかは分かんないっていう、そういう予測でしょ。
はい、そうですね。
ボールの軌道自体は多分同じだから。
そうですね。そこから落ちるか落ちないかです
よ、ね。そうそうそう。ブレダムだと正面が嫌だから。
逆に嫌だよ。
正面が嫌だ。もう正面蹴んないでって思うもん。まあ正面蹴られてブレダム蹴られたら、すっごい嫌だよ。逆にずれてる方が、こう、パーンってこう弾けたり
するから。いけるという。うん。
真正面やめて
みたいな。そうですね。うん、真正面やめて。
やめてみたいな。
ブレ玉です。
ブレ玉でした。
っていうことでした。うん、
で、キーパーユニフォームに加えたい機能は何ですか？
機能、キーパーのユニフォームとかもほら、最近、ね、パッドがついてたりとか、半袖だったりとか、いろんなのあるけど、僕は着てて、なんかパッドとかついてると邪魔なの。うん。すごい。
じゃあ、半袖派ですか？半袖、
うん、別に半袖じゃなくてもいいけど、でも、暑い時はやっぱ長袖辛いし、ガーってまくったりするけど、
パッドはいらない。だけど、
パッドとかはいらないかな。でもほら、土のグラウンドだったりとかしたら、やっぱり、ね、関節痛めるんで、うん、パッドとか、サポーターとかうまく利用、
うんうんうん、これは昔から、
ね。した方がいいとは思うけどね。だけど、基本的に、まあ、グラウンド状態が良かったりとか、するんだったら、
普通のユニオンって
一緒だもう、うん、なんか、無駄についてると、逆に、こう動きづらいとか、重く感じるとかするんで。
じゃあスピード性の。
あんまいらないかな。あれ一回着てみたい。30分かかるって本当かなみたいな。
スピード性のやつをこうやって着て、世界史になれんのかな。
なれへん、サッカー関係ねえじゃん。
もう血が止まっちゃう。
本当、うん、それは無理。
結構ね、
もう。やっぱり、軽さと動きやすさ。
あ、軽さと、うん。そういう機能を加えたやつを作ってほしい。これメーカーですね。うん、はぁ、あ。
手袋とかもいろんななんかさ余計なものをキーパーグローブなんかついてるんだけど、
これはね
いらない、
全
然いらない。
ほらここの店長がこだわってるんですよ。
あれはね、よくほらキーパーの
フィンガーセーブ、
そうフィンガーセーブって指のところにこうついてるよね、うん、僕あれ切って全部取っちゃう、邪魔で逆にこう指曲げづらい。
そうですか、
はい、僕は嫌いです。
あ、なんかヨーロッパで言うとなんかやっぱ練習中踏まれるから、
うん、踏まれたことあるよもちろん、うん、あるけど、だけど嫌だ。
まず自分
キャッチするのにフィーリングが。なんかこう、大リーグ養成ギブスみたいなさ、握力養成ギブスみたいな、そんな感覚に陥っちゃってダメ。
ここにガードができ
る。握力が弱いのかな、俺。
いや、でもあの、嫌いな子が、
多いですよ。スポンジとかも取っちゃうよ。
あ、薄くて、
こうなんか、
素手感覚。
うん、こう、手の甲にスポンジとかも入ってたりする。
あります。
これ何のために入ってんのって思っちゃうんだけど。
じゃあ薄型ですね。
もう全部。
あ、じゃあもうスピード射精のグローブとか。
ないから、スピード箱。スピード
箱。僕もサッカースパイが履くとそうですけど、やっぱ、インソール昔で言うインソール取る型で薄くてこう、軽いやつ。
まあね、そういう人それぞれやっぱ感覚があるからね。うん、スパイクとかも、スタッドがこう高いの嫌だとか、
あ、
昔ジョージさんだか、
削ってましたよね。
そう、コンクリートで真っさらのスパイク削ったからね。はあはあ、何やってるんですか、真っさらのスパイクもったいないと思ったら、いや、俺こんな高いの嫌いだとか言って。で、ボールをほら、足の裏でこう引っ掻くように、足の裏使うじゃん。引くときに邪魔だって
言う
の。
そう、引っ掻かりすぎちゃった。
だから、
ラモスもそうですよね。
嫌だって言うの。素足に近い方がいいって言う
の。削ってて。
びっくりしちゃった。削っちゃうんだもん。ガーって。
僕、それに憧れて、やったんですけど、技術が伴う。ジョージさん。カズさん、あんまりポイント開かなかったですよね。
うん、ずーっとポイント。
あ、試合の時はあれポイントでしたっけ？
いやいやいや、練習も全部ポイント。
6本バンドか。
6本の16ミリの全部アルミ。常に。
あ、前後16でしたっけ？
はい。もう高校の時からずーっとです。どんなグラウンドでも常にアルミ。
あ
ー。樹脂のポイント嫌いで、
アルミみたいな。
全部アルミです。それ
使ってやっぱポイントですよね。ポイント多いですよね。
だって滑ったら最悪なことになるから、もうそのね、取り替えのスパイク履いて滑っちゃったらもうこれはもうどうしようもないじゃん。だけど、固定なんか履くっていうのは最近の子固定多いよね。それはグラウンドがいいからね、すごい。
あ、
で、歯型とかも出てきて、こう食いつきがいいから、 そういうのを使うかもしれないけど、基本的にはキーパーはやっぱりポイントかな。
これポイントですよ。
雨降ってもだって固定履いてるやつとかいるよね。
いますね。
考えられない。
ダメだよお前みたいな。
ダメでしょみたいな
言いたくな
る。ディフェンダーとキーパーは常にポイントだみたいな。
あー、それ常に言ってますよね。
世界行ったらみんなポイント履いてるじゃん。
そうなんですよ。
でもあれでしょ、キーパーだけでしょ許されるの、アルミのポイントとか。
今どうなんですかね。
いや今社会人は大丈夫ですよ。
今は
J も
あれでも、ね、フォワードフォワードもその
大丈夫です。関係ないですか。規定にちゃんと合ってれば関係ないです。大丈夫です。
なんか危ないとか、その金物だから、
それは削ったりとかして尖らしたらダメだ。
ダメだって。
だからスパイクチェックされる。
ああ
、バックとかそうですよね。スタミさんも言った、ドーハの復活した時も俺はずっとポイントだよって言って、やっぱその踏ん張りだったり、うん、ターンの時に
やっぱりディフェンスなんかターンすごいしなきゃいけないし、うん、ついていかなきゃいけないし、1対1とかで、キーパーだって、ね、逆取られることがものすごく多いから、それに対してやっぱりスパイクは、ね、滑るスパイクは絶対はかなかった
。特にまあ人工芝じゃない、あの本当天然芝の時も、もう鉄則です、
ね、あ、もう鉄則です、
うん、乾いてよ。
人工芝は逆に取り替え入っちゃいけないから痛むから、すごい削れて、だから固定でまあ滑らないから固定でいいと思うけど、まあ、基本的に普通の芝とかね、土とかだったらちょっとポイント入ったかな。
前後、あ、そうか、前後16、なんか蹴るときなんか引っかかっちゃうかなって、ここなんか。
僕はね、16がすごい好きで、もう全フル16に。相手嫌だったろうね。踏まれたら最悪だもんね。最悪だと思うよ。
ああ、前後16。
前後16。あ、まあ、それは好みあるから。
そうですね。はい。
ということで、これ、人形でしたけど、かなりのポイント高いです
、ね。ああ、いやいや、もうブレ玉に、
また。ブレ玉からユニフォームからスパイクの話になったんです。
スペックは漏れなく。
マイターロイヤルさん。
はい。差し上げましょうか。
この方、どなたかわかんないですけどね。
多分メーカーですね。
あ、そうですか。
はい。
マイターってボールのメーカーじゃないの。
そうです。の会社がロイヤルですね。うん。差し上げましょう。ブレ玉、バレーボールで蹴ろ。
次の人たちはね、もうあと2名ですが、すごいいい人ですね。なんかね、こう文脈から読んでもですね、皆さんこんにちは、こんばんはですね、これね。
こんばんは。
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 カカワイズコエという方ですね。カカワイズコエ。
カカワ好きなんですか、これ。
カカワ好きなんでしょうね。カカワイズコエ。今イズコなんですか。
知らないでしょ、わ
かん
ない。
おー、そうですか。
ロナウジーニョはミランに入りました。
うん。カカはまだ決まってないと。
カカはもう AC ミランですよ。
決まったんでしょ。
はい。
ということで、
どっか行っちゃったんですかね。
いい、カカはいいっす、これ。自分。
カカ？どこ？チェルシーだよ、そうです。
わーお。
まだわかんないけど。
シミ今日。ああ。可能性があるってことね。
うん。
あ、だから伊豆小屋なんだ。
そうそうそう。どこ行くんだろうって。
ということで国が変わるってことですね。
はい。うん、高いっすよ
ー。高いよー。
ね、ということで、はい、最近暑いですが、お体には十分注意してください。ということで、はい、ありがとうございました。で、これ終わってないんですけどね。こういうふうに注意してくださいって言うともう終わりの分かなと思うんですけども、ここから始まります。
ここからお笑い取っていいんですか。さてって始まってるじゃないですか。
さて。
これお笑いトークで。
お笑いトークです。
はい。
今回のお題はキーパー関連ということですが、私も過去キーパーをやっており、PK なんかナイスセーブをするとかなりのモチベーションが上がるのですが、中村さんが過去に一番思い出があるシーンや、自分かっこええと思った瞬間などお聞きいただければと。かっこええ。かっこええと思った瞬間などお聞きできればと思ってます。
なん、これ。
あ、PK ね、
最後に
これ最後は後にしましょうか。
そうですね、まずそのシーンですね。なんかまあベスト3ぐらいでもいいですね。
PK ね、見せ場だよね。
見せ場ですね。
PK といえば PK 合戦ね、はい、最近はすごい少なくなっちゃったけどね。
はい、
これはね、一番思い出に残ってるのはやっぱ高校1年の時の高校サッカー選手権、
はい、
全国、
はい、
で、1年に出場したときに、1回戦、西ヶ丘で、静岡県代表の浜名高校というところで試合やったのね。で、そこ優勝候補筆頭。
はい、
静岡勢だもん、
はい。
ね、うまいんだよ、みんな。スーパースターいたしね。はい、望月さんという人いたかな。うまい人がいて、結構もう優勝候補だったわけよ。
はい、
で、1回戦打ち当たって、で、0-0。
あ、ちょっと冷静になっていいですか？僕いいですか？
はい。
高校1年生の時もうレギュラーだったんですか？
一応。
すごーい
自慢みてぇじゃん。まあ出させてもらってたわ
けで。はい。もう高校1年生で選手権。
その時ね、多分ね、東京がね、大雪降った日に。大雪が降ったのよ、東京に。うん、大雪が降って、前日に大雪降って、朝から多分、学生とか集めたのかな、総動員で雪かきやったの。ブワーって。で、グラウンドの脇に雪がブワーって積もってるわけです、はい。で、グラウンドなんとか確保して、だけどもうグラウンドべっちゃべちゃのぐっちゃぐちゃ、
はい、
西側からも、
はい。
当時なんていいグラウンドないじゃん、
はい。
で、ぐちゃぐちゃのグラウンドで、まあ静岡勢もほら、テクニック出せなかったわけじゃん。どっちかっていうと、関西、大阪のうちの高校向きかなみたいな。
やったろか、みたいな。
まあそんな感じで、まあ 0-0 で、
はい、
結局 PK 合戦だ
った。PK 合戦に。
うん。で、
1年生中村和也。
まあ最終的には、11人まで行ったのね、キッカー。
長いですね、それ。
長いでしょ、うん。5人で決着つかず、サドンデスに入り、はい、最後はキーパー同士の戦いになったわけ。
すごい。
僕らの方が先行だったの、
はい。
で、僕もキッカー蹴らなきゃいけないじゃん。
はい、1年生で。
1年生で。で、プレッシャーものすごかったけど、
はい、
まあ、決めたのね。で、相手は3年生のキーパーだったんだけど、
はい、もう。今度は止め役になる。
で、今度止め役になるじゃん。だけど、止め役になった時に、こう、ボール相手がセットするよね、相手のキーパーが。で、セットした時に、パッて彼の顔見たら、震えてんの、
うん。
もう、ブルブル震えてんの、こうやって。もう、こうやってもう、歯がガチガチ言ってるような感じ。
静岡代表が。
うん。もう、その、すっごいプレッシャーかかったんだね。
う
ん、もう、だって。
入れちゃって、
そうですね。俺、1年で入れてるじゃん。
はい、
入れてて、もう、最後、11人目でしょ。で、これ決めれば、ね、入れれば、また1番に戻るわけだよね。
うん、そうですよね。
だけど、外したら終わるわけだから、優勝候補筆頭で、
はい。
向こうは失うもん大きいよね。
うん、
数ある静岡県の有名校を抑えて出てきたチームでしょ。
プライドがありますから。
超プライド高いでしょ。で、あの、柳下さんって、わかるかな、
ヤマハですか。
ヤマハとかでずっとプレイしてて、はいはい、まあ、コンサドーレで監督やったりとかしてた、
はいはい。
で、あの人もディフェンダーでいたわけよ、当時ね。で、その最終的なキーパー、
はい、
もうそのセットして、パッと見たら、ガチガチ、ブルブル、もうガーって、もうこの瞬間勝ったと思ったもん。
一年生の中村和也は。
これ勝ったな。この人外す絶対。で、その時に、俺普段、その10番目まで声出さなかったんだよね。蹴る前に。
あ、
普通さ、なんか声とかなんか言うじゃん、言うじゃん、言うじゃん。
キーパー圧力かけますよね。
そうそうそう。俺そんなこと一切言ってなかったんだけど、それ見た瞬間にダメ押そうかなと思ったの。うん、で、
関西弁に言っちゃったんですか。
いえいえ、それ普通に、もう蹴る前にセットして、笛がピッて鳴った、レフリーの笛がピッて、なった瞬間に、来いみたいな感じで言って、したら、その人助走始めて、バーンって思いっきりインステップで蹴ったんだけど、
はい、
止めてはいなかったんだけど、もう遥か、遥かなんか、どこ行っちゃったのボールっていうぐらい、西側のスタンドを越えて、向こうの方までギャーンってライナル飛んでって、
も
うその瞬間、もう蹴った瞬間にもうその人外したってもう分かって、
うん、
で、それで、俺、うちは勝った。
うん、
だから止めてはいないんだけど、まあそれ、心理戦っていうか精神的なものだよね。
だからさっきのあれにも繋がってますよ。
もうその瞬間に、もう、向こうのキーパーも、ガーンで、もう、向こうで、ほら、フィールドプレイヤーも並んでるじゃん、10人。ガーガーンってうなだれてて。
ほんで、先輩方は
もう先輩方は、ドヒャーってこう集まってきてくれるじゃん。
うん、
もう、関西弁
が。まあ、ようやったーみたいな感じで、ガーって。その時のまあパネル持ってるけど、実家にはね。
もうそれは、そのビデオ。
それが一番なんか懐かしいね。てか、記憶にあるね。それは止めてはいないんだけどね。
北陽高校。
はい、ね。それが一番かな。
もう思い出深いですよね。
それ思い出深い。
え、カズさん、非常に。1、2、3って出てるんでしょ、もしかして。
いや、2年生の時はインターハイを優勝したんだけど、ところが、選手権の予選、準決勝で、もうドタ引きされて、守り切られて、PK 合戦に持ち込まれて、全部サイドネットに決められて、負けたの。
ってことは違った意味で悔しい思い出ですよ、その PK。
試合中に、俺、ボール1回ぐらいしか受けたない。しかもバックパスか。ほとんど押しっぱなし。
これも試合なんだ。
それシュート入らずに、
うん、
全部。それでもう、う
ん、これも試合。
で、お前ら、後で話したの。お前ら、ちゃんと練習やってたのって聞いたら、PK の練習しかしてないとか。で、決勝、そのチームが行って、勝ち上がって、じゃあ決勝戦で負けてんだよ、そのチーム。ふざけんなよ、お前らとか思って。それは超悔しいよね。
一読売クラブとかの対戦相手だと、普通の交代もそういうシステムしてきました
もんね。ね、あれはすっごい悔しかった、うん。だから、もう選手権出て、インターハイも優勝したし、もうなんか、絶対出たいと思ってたもんね。だけど、出れずに、2年生は終わりました、う
ん。青春の高校サッカーの選手権、こんなに出てるんですよ。
ということはね、さっきのあれにもつながってますけど、マル秘テクニックみたいな感じだけど、結局はそういうとこつながってるでしょ。相手があの蹴る前にどんな顔してるとかね、相手のもう、なんていうのかな、動きとか、顔の。
気持ちの戦いになるもんね、キーパーの。
だそういうとこ
は。あれそこはもう技術とかじゃなくて、やっぱメンタルだよね。うん、
メンタリティですね。
それだってさ、うん、高校サッカーでプレーしてる人たちは、あそこはステータスなわけで、うん、もう県を代表してきてるわけでしょ、うん、都道府県を。そうです。特に静岡勢なんて言ったら、やっぱり王国と言われた、今でも言われてるけど、うん、ね、もうそういうとこからの、出てきたチームじゃない。浜田って有名だったし。
チャレンジャーの方が、だから気持ち的には、だから、大阪の方が少し楽だったっていう点もありましたよ。
いや別に僕らも勝ちたかったし、実
は。そうですね、いくら。
逆に言えば1回戦で優勝候補の静岡と当たることは嬉しかったし、うわ、静岡かーみたいなのになったし、だけど、そんなどこでやっても同じじゃん。
そうです。
代表してくるんだから。だけど、一発目に静岡ってすごいよなと思って。
でもなんか僕違ってみていいですか、なんかもうあれですよ、僕はクラブ育ちを高校選手権では僕なんかこのままやっぱ冬の選手権の方がこう ね、それも経験してね、日本読売クラブとかも経験してるから、
まあでもね、その試合で結構やっぱりその PK で勢いづいてチームはベスト4まで行ったけどね、あ、で帝京に0-2 で負けたんだけど、で、まあ、結局3位だったけど、その時帝京すごいいいメンバーで、
名取川添
って僕らと同い年でしょ、うん、だからあの早稲田さんとか宮内さんとか、うん、昔の人は知ってると思うんだけど、金子さんとか、うん、すごいいいチームで強くて、金子
選手権的3年か、う
ん、で結局決勝、僕ら準決勝で帝京に負けて帝京決勝に行ったじゃん、はい、で四日市中央と浦和南が、うん、だ V3 がかかってたの、はい、3連覇かって言われたの、
松本教授、
そう。で、その V3 を阻んだのが四日市中央工業だったわけね。で、四中高と帝京が決勝で国立でやって、5-0 で帝京勝ったの。
あ、そうですね。
もうびっくりみたいな。もうエースストライカー早稲田さん。もう、あの、ディフェンス金子さんのコーナーキックからのボールが半分頭にめり込んだ超ヘディングシュートとか。
金子さん、ゴルジ金子さん、
ね。すごかったかね。
スーパースターいっぱいいましたね。
いっぱいいた、いっぱいいた。あの時の帝京最強だった。
のベスト4。
で、まあ、一応、3位になったけど、もう、その時は成長がすごかったわね。うわぁ、すげぇ、とか思って。
でも、あの時1年で、名取さんとこ出てたんですか？
名取はレギュラーだったんじゃない？ノリタケもいたけどね。ノリタケだけど、あ、だけど、あれ多分、ベンチにも入ってないと思う。
そうか、ノリタケその提供。
ベンチが入ってるかどうかぐらいの時でしょ。
だから川添と名取は、出てた。
もう、スーパースター
で。で、川添が三菱。
三菱。ね、早
稲田さんは、だって今、地元帰って、
そうそう宮、サッカー部の監督。どこだっけ？宮崎。
そう。
王将。
王将。やってます。
有名な人がいっぱいね。ほとんどそこ、日本リーグに。
でもね、
行ったじゃん。
僕もね、今ね、うちの息子が、野球やってるでしょ。野球やってて、その、全国レベルっていうのはもう、今、神の上の。
もう、やっぱすごいと思いますよ。
はい、そこの関東大会に行ける、まあシニアだからだけど、そこに行けるかどうか、そこから全国なんだけど、全国で4位になるなんて言ったら、もう神様チームだよね、はっきり言ったら。
野球もね、甲子園、
すごい。
サッカーだと、
うん。そういう人が、その全国レベル出てるという人が いるっていうことは、すっごいことだよね。
いや、もう大阪でも本当に超有名。
超有名だよね。もう大阪有名は分かりましたよ、南でね、結構いい。
南ちゃうて、南はちゃうて。
南で分かりますよ。まあ、そういうお話でもうちょっとしてからなんですけども。ということでですね、香川いずこへということで、最後に私はこれ読まなきゃいけなかったんですけども。
そう。
津波さんファンでありますが、最近、漬け兄になりそうですと。
漬け兄ファンになりそうです。
漬け兄ファンになりそうですと。
やめた方がええでー。
これはね、この人
は。どうなのどうなのこれは。どうなの
漬け兄ファンになりそうですって。間違ってますよね。
間違ってないでしょ。漬け兄ファンになりそうですって書いてある。
今度この人ゲストに出てもらえば。
これ国分庁
ですか？ちょっとわかんないですけど、これ。
加瀬さん、僕、まあ、連絡、報告しなかったんですけど、なんか、昨年まで出て、うん、出たじゃないですか、加瀬さん。
うん、
ここで。で、こう来て、まあ、うちのスーパーバイト、ザムさんが、
うん、
あの、フリーターになったもんで、出てくれたんですよ。
フリーター。あ、その時ね。
はい。
まだ決まってなかった
んで。
うん。
その後なんか、ちょっとまあ、仙台に行く用事があって、
うん。
スカウトされたんですよ。なぜか、漬け兄が。
何ですか？
月兄と僕と。僕と津田ちゃんは行こうと思ったんですけど、仙台に呼ばれて。うんうん、なんか月兄がちょうど、伊勢さん行きますかってなって、うん。行ったんですけど。
あの車で、仙台。
うん。行ったんですけど、頭の中で、仙台ってあんまり夜の街歩いてないもん。
国分町すごいよね。
はい。
うん、初めて
有名なとこだ、
ね。初めて仙台行ったのに、初めて仙台なのに、もう何か自分をアピールしたくて。うん、国分町の某、マクドナルド街で、うん、いきなりやっちゃったんです。18番、レバナで。
歌って踊って。
そしたら、
トシちゃん違うな。トシちゃん
トシちゃん。
やったら、そこの国分町の店長クラスがみんな集まってたんですよ。うん、みんな土下座して、伊豆木さんには負けましたそういう風にやっちゃった男だもんで。
だから国分町はね。
トシちゃんのモノマネ出しちゃったの？
いきなり18番やんでて、なんか少しこう、
ちょっと出しちゃったのね、いきなり。
徐々にやるのかなと思って。
これでも見やがれみたいな感じで。
普通、津崎さんが歌ってからやるじゃないですか。
俺ここ10年ぐらい見てないと思うんだ、それ。昔はちょっと一時よく見たんだけど、ちょっと飽きた時代があって。
みんな飽きるんです。みんな飽きるんです。
で、俺絶対そんなの受けないからって言ってんのに、やったら。
仙台じゃ受けちゃったんだよ。
仙台じゃ
受けちゃった。文鳥で受けちゃったよ。
文鳥
で。騙されるね、文鳥の社員。
文鳥社。でも店長もね、うちに来てくれとかね、そういういろんなことがあって。
だいぶ、トシちゃんとは雰囲気違うけどね。
う
ん、
全然違うんですよ。もうちょい割るどころじゃないですか。
ちょい割るどころじゃないからね。
いや、でもね、それでね、結構もうみんな認めてくれてね、文鳥じゃ結構優遇されて。
それで飽きずに、この間、哲也さんと飲んでるじゃないですか。やってんの。漬けにもう、
懲りないね
ー。あー、サブでね。
なんで知ってる人の前でまたやるから、
サブ行ったら、やらざるを得ないじゃん。
あ、サブじゃやってないよ。
やってない
の？サブじゃやってない、どうした
の？ローラ？
傷だらけのローラとか、単発。
ローラとかして、ローラもほら、知らない人いるから。
ああ、
きれい。もう。
傷だらけのローラ。だから単発
よ。当たりないですよね。
ジェネレーションギャップ激しいんだからもう。
でもね、そういう人たちが集まってたから、まだ。
あ、ベテラン勢がね。
ベテラン勢、
ベテラン勢。
ベテラン勢が。
ベテラン勢多かったわけね。
誰なんですか、このズケニーファンは。
もうこれいい人ですよ。次もまたいい人ですね。
それでステッカーどうするんですか？
あ、この人
が。カズヤさんの俺、いいシーンですか？ここ読む前に。
うん。カズヤさんのいいシーンがあったじゃん。
一番思い出なシーン。
この人は2枚ぐらいありましょうか。
自分が、持ってしようかな。やっぱ PK ですよね、うん、過去に。
さっきの言った選手権の PK ですね。
それ以外なんかあるんですか、カズヤさん。なんかちょっと。
それ以外にはないんですよ。それまた PK なんだもん。PK ばっかりなんだよ、俺だもん。
PK だ。
PK すごい好きなもん。うん、あ、なんでかっていうと、別に入れられたってどうってことないでしょ、うん。あんな近いとこから置いてボール蹴られるんだから。
当たり前だよね。
まあ、入れられたら
当たり前じゃない。だから止める快感超好きなの。止めた瞬間嬉しいよね。
快感ですね。うん、快感。
そう。高3の時もだから同じように PK 合戦だった。
県の予選じゃなくて選手権の方で。
選手権で1回戦。あら。今度三沢。某旭高校。
あ
っ朝これまた 0-0。
うん。
PK 合戦な。向こう地元じゃん。
菅野さん。
菅野さん
の下だ。
は、俺より上だから、俺らが3年の時だから、もう菅野さん卒業して、古川でも入ってた。
誰だ朝日高校僕も、今結構、まぁ、あ、違った意味で、その、歴代そういう朝日だったっていう付き合うんですけど。
昔強かったよね。
36年組ですもんね。
誰菅野さん違う
の？いや、その、加藤さんとやったのは。
ああ、そうそうそう。俺 PK ばっかりなのよ、選手権で。
でもそれでも、PK で。
負けたの。
残念。
しかも俺が外しちゃったの。ごめんなさい、みたいな。
それも11対11になったんですか、
うん、違う。それは5人で、5人目俺キャプテンだったのね。キャプテンで、先行だったわけ、これまた。で、俺1年の時イメージがあったんだけど、蹴る瞬間に、違う方蹴っちゃったのよ。違う方蹴ったら、足でブロックされちゃったら、ボーンって。
あ、でも枠内に入った
んですよ。枠内に入ったんだけど、足で止められちゃって、でも、次また PK、キーパーが出てきたわけ。また相手。本当はね、あれ違ったんじゃないかと俺思うんだけど、相手のキーパー出てきたんだよ、うん。だって5人目でキーパー出てくるっておかしくない？ね、
なかなか出さない
ですよ、ね。俺キーパーだったけど、とりあえずキャプテンだから、
5
人目ないって言われてたんだけど、向こうのキーパーキャプテンじゃなかったと思うんだよね。だから5番目に出てくるのおかしいなと思ったの。ちょっと、だからもうなんか最後決めてやるみたいな感じで向こう出てきたわけ。カッチーンとか来て、もう超集中して、で、止めたの。
はい、
その PK、
はい。
左に飛んで、止めてサドンデスに入ったんだけど、うん、だけど、そのサドンデス入った時に次のキッカー2年生だったかな、当時。 2年生が枠外して、で、終わりました。で、これかっこいいわけじゃねえよな。全然最悪で自分の中で一番辛い思い出だわ。サッカー人生の中で
一番辛
い思い出。
過去に一番思い出があるシーンや、っていうのが今でしょ
?1 年の時は最高の思い出、うん。3年の時は最低の思い出。俺だって、どこまで戻りたいって言われたら、うん、あそこまで戻りたい。高3の選手権。
朝日。
朝日。それぐらい記憶に残ってる。チキショーみたいな。未だに。一生忘れない。
三沢経験。
西ヶ丘はいいグラウンドだったな。
三沢もあるみてえじゃん。
へぇー。かなぁ。
こんな思い出ありますね。うん、選手権。はいな、カズラさん。キャプテンだったんですか？
当時の、キャプテン、俺ほんと副キャプテンだったんだけど、当時のキャプテンが、ちょっと監督に怒られちゃって、キャプテン、外されちゃってかわいそうに。
そうじゃあ、まるでほんとシューマッハですね、キャプテンマークつけながら。
いやいや、そんないいもんじゃないんだけど。
ちなみにですね、大先輩になっちゃうかもしれない、山本裕二さんって。
昨日電話で喋りましたよ。
カズヤさんと被ってないですか？
被ってないです。あの人たちは超 OB で、もうナンバーワンの OB ですから、選手権優勝してますから、あの人たちは。あの人たちが優勝してるんで、ナンバーワンの OB です。僕は2番目かな。
3位
です。3位とインターハイ優勝だから、まあ。とりあえず選手権は優勝してないんで、2番目ぐらいかなみたいな。
やっぱ何回なら大御所なんですね。
大御所っす、大御所っす。あの解説の山野さんとかね。
あの辺の時代、
あの辺の時代です、はい。あの人たちが一応、ナンバーワン OB です。
はぁ、あ。
って僕は思ってるんだけど。
まあ、やることもナンバーワン。
まあ。ちょっとワイルドすぎてついていけないけどね、僕も。
そうですよ、ね。そう、いるんですよ。ワイルド。いや、今大阪の大学ですか？ゆいさんは。かな大学の監督やってますよ。JSP 所属で。
あ、そんな、いいんですか？
あ、JSP。ジャパン滑って黒星です。
なんて全然聞かないけどね。
ちょっとよくわかんない。
ウィーンってそう、知らない人も思い出したらダメ。
こういうシーンなんですよ。
なるほど。
はい、
すいません、PK 合戦ばっかりでね。
ということで、加川いずこやさん。
はい、
うん、ステッカー。
佐々木さんファンでもあり、うん、最近は、なりそうです。
ということでですね、和也さんのサインはもちろんのこと、私のサインも加えてですね。
じゃあ差し上げましょうか。
よろしくお願いします。
おめでとうございまーす。
次もですね、いいあれですよね。
最近なんか褒め上手な人多いですよね。
フェルナ・グー。グー。
お？
グー。おーって言っちゃった。
スタッフの皆様。
はい。
中村さん、こんばんは。
こんばんは。
この人はよくわかってね、今こんばんはって言ったね。
こんばんは。
漬け人士、ジャックさんと、うん、横浜 FC ホーム開幕戦を観戦し、待望の漬け西とお会いできることができました。
うん、すごいじゃん。覆面レスラーとお会いしたんだよね。覆面レスラーと会った。
ちょいやるところじゃなかったという。う
ん、やっぱりな。
びっくりした。
まさかスーツバシーというサングラスバーンかけたわけじゃないよね。
いや、あ、サングラスしてました。
サングラス
間違ってるよ。
スーツはしてないね。
サングラス着てました。うん、はいはいはい。
で、背中に漬け西とか入ってた、
ね。入れてました。
漬け西って彫ってましたよ。あ、すいません。今、こういうね。こういうあれはいけませんね。
これどういうことですか？味わい深い時間を過ごせました。
味わい深い、ね、
ってどういうの？
濃いなぁ、漬けにやっぱ。
多分濃いんですよ。
味わい深い。
あ、でも書いてあるじゃん、ほら。ちょっとした事件があってって。
この後でしょう。ね。我々が行った後ですよね。多分。
あ、
うん。
そんな予感。
ちょっとした事件があってから応援に行きづらくなり、先日久しぶりにフルタイムジャックさんと観戦しましたと。
ボーツアミさんの、うん、ボーちゃんとツアミさんの試合を見に行かさせてもらいました、
う
ん
で。ちょっとね、いろいろこう、悲しい出来事が。
チームの色みたいなのがあって、あのベルディもそうだと思うんですけど、やっぱ緑を基調にした服だったり、
乗れ幕をしないと。どっかこう、身につけてるとかね。うん、
つけてない
と。マフラーだったり、うん、シャツだったり。
うんうん、それこう、アウエーチ、横浜行って、こんなのやっちゃったんですよ。うん、そしたら、なんだこの黄色は、まあ、これ、うちの色なんですけど、あの、ブラジルから。
黄色じゃねえだろと。うん、
青だろと。
まあ、細かいこと言うんじゃないよ、みたいな。結構、その、ゴールラインいるじゃないですか。
なるほどね。
もうそういう人たちがあってのまあね、あの応援だから。
だからさ、書いてあることが必勝津波監督なんだからいいじゃない、流してあげればね。
って僕も思うんすけどね。
まあ、
そういうことがあって。あるみたいですね。うんうん、
まあ思いがね、いろいろ合わせてですね、はい。ちょっと悲しい思いをしたと。
うん、もうごめんねって感じですよ、うん、音楽は。
で、まあ、フルタイムジャックさんと完成しましたと。津波さんを応援すべく、足を横浜に向けようかと思っているところです。また、もうこれに懲りないで、
ね、
ぜひ、津波さんを応援するというところです。中村さんに少々失礼な質問をさせてください。先日終わったユーロ、今回キーパーの質が高かったように感じました。日本人に耐えない、もしくは、違う部分はトルコのキーパーが気になっている大飯民でした。
あいつ、うまかったけど、あれか。うまかったです。
うん。
ユーロのキーパーの質が高かったようにっていう、あれだけど、キーパーの質が高かったチームが残ってったんだよね。
うん。
やっぱキーパー。って思うけどね。だって。
キーパーってですね。
ね。スペインにしても、
うん、
あ、カシージャス。
カシージャスなんか抜群じゃない。よかった。体だってそんな大きくないよね、彼ね。うん、だけど、体目いっぱい使ったセービングとか。
ありましたね。
すごい綺麗な。僕、日本人なんかはカシージャス見ればいいと思うけど。
うん。
あ、
だって、ブッフォンの真似しようと思っても多分できないと思う。
あ、上背も。
うん、上背とかもあるし、うんうんうん、ちょっとこうタイプ違うかなって。でも日本のキーパーだったら、ね、カシージャスなんか僕目指せば面白いかなと思うんだけどね。体型的にもそうだし、うん、僕らほら、ベルディ時代にやったことあるじゃん。レアルと。レアルともやってるし、で見たけど、やっぱそんなごっつくないからね、
うん。
なんかアジアっぽいんだよね、体型とか。決して大きいキーパーがない。うん、
なのに、
あんだけ素晴らしいパフォーマンスできるわけでしょ。いいと思うね、ああいうの。ああいう人を真似すれば。
イコール優勝できたってことじゃん。い
や別に憧れはブッフォンでも、ツェフでも、うん、いいんだけど、うん、いいんですけど。全然いいんだけど。
プレースタイルはあそこ
で。プレースタイルなんかは、いいんじゃないかなと。
いいんじゃないかと。言えます。なんか、
じゃあ日本親近感もあるけどね。
日本人に足りない部分っていうのはそういうとこから学んだ。
足りない。うん、足りないって難しいなぁ、これ。なんだろうなぁ、足りない。
でも、キーパーはだいぶ、まあ、コーチもできたし。
でもほら、
強化、
技術的には、僕は足りないとは思わないんだよね。
なぁ。
例えばって言ったらあれだけど、日本人の方が多分指導的には細かいと思うんだ
よ。海外。
うん、海外とかこう見たときに、例えばキャッチング一つにしても、こう、もっとアバウトだったりするんだよ。国によっては。そんな取り方するのみたいな。
こんなのいいんだよ、みたいな。
いや、それだったら飛んでるしちゃうでしょ、みたいな。普通にあるから、
うん。
だけど、いや、日本人にはこうやって教えられないよな、とか思うんだけど、だから基礎技術とかそういうのは、そういうところで、もしかしたら外人、っていうか、海外と日本と比べると、こう、感覚が違うのかなとか思っちゃうんだよね。それを無理やり当てはめようとするのもまた違う話なのかなと思うし。
そうですよね。
だから技術的なものとかそんなに負けてないのかなとか思うけど、だけど、あの大きな体あんだけ素早く動かせるわけじゃない。もう骨格違うのみたいな。最終的には。筋肉違うのみたいな。技術的には決して劣ってると思わないんだよね。
あ、世界に一番、まあ、日本代表とかで近づけるのはキーパーだと思います。
うん、
あの、バックとか、ハーフとか、まあ、まあ、攻めもそうだけど、うん、やっぱ身体能力っていうのは差が出てきちゃって。
でもね、僕は逆。日本、キーパーが一番ヨーロッパでプレーできないと思う。
あ、ヨーロッパで。
ヨーロッパとか海外でプレーするのは難しいと思う。外国人枠とかいろんなもんあるかもしれないけど、一番難しいかなと思ってる。フィールドプレイヤーの方がまだね、チャンスあると思う。ディフェンダーとかキーパーってすっげえ難しいんじゃないかな。
あ、海外でのチャレンジは。
うん。フォワードのレベルとか半端ないでしょ、海外。あと、カズがブラジルを、あ、ブラジルじゃない。イタリア行った時に、日本に帰ってきたじゃん。で、その時に話する機会があって、ヨーロッパと日本何が違うって言ったら、キーパーの質が全く違います
って言ってましたね。
うん、でも質が高いって、キーパー。シュート打っても入らないって話したの。それはなんでかっていうと、多分、いいフォワードたくさんいるじゃん。海外に。だからやっぱりディフェンダーにしても、キーパーにしても、ものすごいレベル高いと思う。
このコースを切っとかないと思う。
相乗効果で。 やっぱ日本ってどっちかっていうと、なんかストライカー不足とかずーっと言われてるじゃん、鴨本さん以来。ストライカーいない、ストライカーいない。いいストライカーいないのに、いいキーパー育つわけないよね。例えばシュートストップに関してはね。
そうなんですよね。
って思うんだけど、日本で本当に向こうで一戦でバリバリレギュラーでやれるキーパーいたらすごいと思うよ。スーパー。もう一郎みたいなもんですよ、だって。
言えます。僕の中ではなんかさっきその日本人が近づけたっていうのは、なんかあの、アトランタの時の吉勝じゃないけど、日本代表のキーパーとしてこう戦った時に、あの、海外移籍じゃなくて、唯一、あの、頼むっていうのが、なんかああいう奇跡を起こすのがキーパーかなと思って、なんかバックが1対1で止めるとか、じゃなくて、やっぱキーパーだけはどうにか、勝つ必見の一つかなっていう感じ。個人的に。あの、ああいうファインプレーを多くして 1-0 で勝っちゃうみたいな時はもう、唯一日本がどっかのブラジルとかに勝てる時はキーパーが頑張ってくれていい。
あとはね、なんか思うけど、やっぱ向こう歴史あるじゃん。キーパーってすごい、あの、スーパースター的なポジションでもあるじゃん。日本だとどうしてもキーパーってそういうイメージないじゃん、はい、海外はやっぱストライカーとかキーパーって憧れの的的なところあるじゃないですか。だけど日本ってそのイメージないんだよね。っていうことはやっぱキーパーやる目指す数が絶対数少ないのかな、歴史も浅いし。
言えますね。
でもっと能力のある子がたくさん日本にも俺いると思うんだよ。
いるのに。
だけどサッカー選んでなかったりする、
地位、地位
を、キーパー選んでなかったりするわ
け。言えますわ。
やっぱ素材ってすごい大事だと思うし、日本人も別に育てるもんじゃないと思ってるんだけど、
その全サッカーを見る目でキーパーの地位ですよね。なんか
やっぱ憧れるね、もっとそういう的じゃなきゃいけないから、ある意味今のプロの選手とかはやっぱりそういうパフォーマンス出していかないと、わキーパーってかっこいいなみたいな、子供たちにやっぱり見せないと、そういうのは大事だよね。
こういう川口の真似するとか。
で、そういうのが増えれば、キーパーの絶対数が増えていくでしょ。そしたら素材も、ね、より高い人が集まったりする可能性もあるわけじゃない。も
うドイツなんか行くとキーパーが一番ですかね。おぉみたいな。
だってね、ブッフォンだって、まあ、たまたまほら、レギュラーキーパーが怪我とかして、17歳だっけデビューしたの。
はい。
ユベントスで。え、ユベントスか。あ、パルマか。
パルマですかね。
デビューして、ね、若干17で、あの舞台に立って、
もう
超パフォーマンス出したわけでしょ。それからもう、イタリアの英雄じゃん、
今。そうです
ね。イタリアナンバーワンのキーパーまでなってるわけじゃん。
地位が高くなってるんですよ。ねえ。イタリア、もうその前で、ゾフですもんね。
ゾフはあんま好きじゃなかったんだけど、ごめんなさい。ゾフはちょっと地味だ
な。ノルマノッサンだ、みたいな。
いや、ノルマノッサンじゃないよ。ゾフだってすごい英雄なんだけど、イタリアサッカー界ではもう、超有名な人。
でもシューマッハですよね。
シューマッハはまあ、大好きだけど。ああいうキーパーがね、日本にも本当出てきてくれたらすごいなと思うけどさ。
そういうこと言ってたあの頃スペイン、アルコナーダ。
アルコナーダね。お前渋いとこつくね。アルコナーダは体大きくないけど、華麗なセービングするけど、あの人、大きな大会ですっごいミスする。
大きな大会になると。
なると。
無敵艦隊がアルコナーダのせいで。
そう、チョンボするね。すっげえチョンボ。
チョンボするっすか。
持ってないんで。で、俺が偉そうに言ってもあれなんだけど、でも俺アルコナーダのセービングって超かっこいいと思うんですよ。この人すっごいスーパーセーブするやんと思ってたんだけど、大チャンプもする。だから多分ゼンガとか、タッコーニとかに多分変わっていったんだよ。
じゃあ、菊池慎吉さんは。
いきなりそこに来んだよ。慎吉はもう真面目なね、いい。
真面目ですよね。
努力家で。
努力家ですよね。
そんな、こう、目立つ感じではないけど、ゴールを守るっていうキーパーですよね。
可愛い後輩に当たるんですかね。
まあ。かわいい後輩、後輩ですけどね、俺より体がついからかわいいとは思わないけど、
違って言うの後輩もいますよね、藤川さん。
いや、それはもう別にいいんですけど、
そうですね、
はい、藤川君、藤川君でね、頑張ってますから
ね、そうですね、
後輩っつうか、なんつうか。
ということで、このペルナグーさんに、
はい、
これも非常にね、私も知ってますんでね、
はい、
非常にね、もう親近感があります。
はい、
ということで、この、
ね、カゼさんのサイン入りの、
サイン入りのステッカーを、
はい、持ってってもらいましょう。
答えになってましたかね、この
なってました、
アルコナーダですから。アルコナーダじゃねえよ。サクス出しちゃったな、俺。
でもさ、これトルコのキーパーが気になっているって書いてあるけど、俺トルコのキーパーすごい好きですよ。
あの、ベテランですよね。
ワールドカップに出てたじゃん。
はい。
その時から好きだったの。ユーロの前から全然。この人地味だけど、結構いいキーパーじゃない？
先見の
結構渋いとこ見てるよね、
先見の
トルコのキーパー。ロシトゥだっけ、ルシトゥ。
あの、こひげ、あれですよね。
雰囲気ちょっと、多分髪型とか変わっちゃったから、俺も最初気がつかなかったんだけど、これルシトゥじゃないみたいな。ルシトゥじゃないみたいな。うん、
そういえば、カズヤさんの代とかする、ひげつけるのって、多かったんですかね、一般の方で。
いや、そんなことない。
たまたまひげ。
たまたまだ。
すいません。
あんまりひげはいないよね。
いや、シューマッハは生えてましたよ。
いや、
シューマッハは被害。
日本人。
日本人あんまいないよ。
いないですね。うん、
いないいない。ねえ。
いなかったです。カズヤさんしかいなかったです。
先生、俺なんか別に全然やない。読売クラブだからそういうの。他の、他の、他のクラブ、会社でそんな
ボーボーで、そうですよね。あ、そうか。
皆さん仕事してたから、他の。
一応ネクタイしてくれていましたもんね。
すいません、僕も会社で。はい、
この人、
会社で。読売クラブ自由だったんで。
うちも結構自由なもんで
ね。全然自由
です。そうですね。
ということでですね。
もう先生行きましょう。持ってってもらいましょう。
ステッカーを。この有名な、皆さんが欲しがるステッカーを。
差し上げますので。おめでとうございます。
時間も押してきましたけども。
はい。
初恋ということで。
本題ですか？
本題です。
初恋の話なんか一個もしてないよ。うん。
たまに、
さっきってことで。今日は本当キーパー編、あれですね。うん、内容濃い話が。
いやー、本当にあれですよね。答えになってるかどうかわからないですよね。
初恋のですね、話を行くんですけども、まあ、いろいろ、こう、ね、もらって来てんですけどね。来てて、もし、ね、
メールで来てたんですよ。
メールで来てて、お題をですね、お電話ですか。お電話をもし良ければ、メール先ほど入れましたんで、返していただければいいかなと思う。もう寝てらっしゃるかもしれないんでね。
12時過ぎなんですか
?12 時過ぎです。
待ってますよ、もう深夜ですよ、もう。う
ん、ですんで、もし、ご迷惑になっちゃいけないんで、もし、良ければ、私の方にメール返していただければ、電話を漏れなく差し上げるという形ですけれども、はい、ということで読ませていただきましょうか、まず突破なんで。
そうですね。
初恋の話題。ということで、この方は、花まんま、先ほど花まんま。
の、最近、親しくしてる人からのメッセージ。
女性です。
違う、そうでしょ。
女性です。
メイビー。
女性です。
ズゲニーのことですから、
女性です。女性で。
キーパー編から初恋で飛びますね。
飛ぶね、うん。いいのそんな番組構成で。
そうですよね。
でも。OK なの？
いや、OK だと思うんですけど、これでも答えられますよね。
っていうか、
こっちの方が
答えられます。初恋のお題が遅くない？みたいなのが起こってるかもしれない、う
ん、今日何なの？
何なの今日。
女性軍には今
日ブーイングの話してみたいな。女性軍にはブーイングかもしれないんだって。
たまには聞けって話ですよ、もう女性軍
に。でももしかしたらもう、ちょうど聞いてる頃かなと。
あ、これから
ですか？うん。違うかな。
ボーイフレンドと聞いてるかもしれないですよ。
そうはないでしょ。
なんでそれはないです
か？言い切った、言い切った。それは逆に失礼かもしれないですか。
違う。
そうだった
の。ボーイフレンドがね、犬だって言ってました。
いや、真に受けてんすか？
わからないですよ。人間の人は犬って言ってるかもしれない。
そうですよ。はい。
まあ、それはそれでいいでしょ
う。まあ、まあ、いいでしょ。今吠えてるかもしれない。
そうですよ。
じゃ行きましょう。
こんばんは。
理想は無償の愛です。
つまんない。はい、すいません。
理想は無償の愛ですと。
ああ、無償の愛ね。
じゃあ、初恋はね。うん、初恋は、うん。で、見返りなんて考えず、思いやりを忘れずに、ということですよ。
純粋な心を持ってる時ですよね。
うん、持ってることです。で、初恋イコールですね、純真な心かなと。
そういう。
いや、でしょう。そりゃ。
大人になると、くだらない、恋の駆け引きなんて考えたりして、まあ、相手のことを考えなければいけないのだけど。
でも、駆け引きできない大人いるじゃないですか。
いるよね。
で、これあるんですよ。相手のことを考えなければいけないの、のかなと。
だけど、
勘違いしてん
の。だから、俺のこと考えてるんだけど、
あ、はい、
違う、違う。
も
う、
はい、止めてください、カズヤさん、これ。
暴走モード突入は。
もう勘違いも大切なんですけど。
いや、勘違いでもいいじゃないですか。本人が楽しんでんだから。
自己満だからね。
そうそうそう。
まあ、自分が幸せならいいんだけど。
今度、カズヤさんと行った時に結論聞いてみましょうよ。どうか。
いや、もう結論なんか大体分かってるでしょ。
ブーなんですか？
いや、ブー
だけどさ、大人になるとさ、いろんな経験するじゃん。でさ、こう、頭でっかちになること多いよね。うん、で、その初恋ってさ、はい、純粋な、ね、心を、また清らかな、
うん、
心じゃないですか。
そのまま
でも好きだって、こう、この子好きみたいな、こう、ストレートな感情とか、で、どっちかっていうとなんか、勇気出して当たって砕けろみたいなとこある、
う
ん。
そうですね。
ね、大人もいいんじゃねえそれでって俺思うんだけど。
そのままでいいん
だ。変に駆け引きするからおかしな話でしょみたいな。
その通りですね。
いいじゃん当たって砕けてって思うんだけど。
当たって砕けて。
縁があれば。
なんで当たって
お付き合いもできるかもしれないし、結婚もできるかもしれないし。
うん、
なんか変に周りくどくこうやってやるよりは、 そのままストレート、あとは大事なのはタイミングでしょ、うん、
それを。
いつそれを言うかじゃない
です
か。
そうなんですよ。
だそこは駆け引きじゃなくて、こうやっぱりこうね。
今まで蓄積してきた人だと思うので。
そうそうそう。そのコミュニケーションがどれだけ取れてるとか、あるじゃない、はい。取れてないのにいきなり好きですとか言われたら、いや、この人ストーカーが持
った ら引いちゃいますよね。引いちゃいますよね。
そういうことじゃなくて、やっぱある程度コミュニケーション取れてる。会話も弾む。で、あとはタイミングで、ポーンって来た時に、どう。
イエスかノー
か。イエスかノーかっていうか、相手がどう捉えてるかっていうのが分かるじゃん。
花婿ですね。
それをさ、変にさ、こう、駆け引きとかしだすと、なんか余計なことをするとさ、余計墓穴掘るんじゃないかなって思うんだけど。
墓穴だと思います。
ね。当たって砕けていいと思うんだよね。うん、
当たって砕け
ていい。それが経験でしょ、
うん、そうそうそう。
当たって砕けろ、
ね、それがアドバイス。
漬けに、
なんで漬けにじゃねえか。
当たって砕けん
の
よ。
だから好きだったらやっぱそのタイミングちゃんと計らって、
タイミングだけは大事ですね。
タイミングです。
なんで俺、なんでみんな俺を説得してるわけ。
いや、注視してる。
あの、岡田さんはやっぱタイミングがあったな
ぁ。いや、さあ、初恋はいつでした。
いや、初恋
初恋
だって小学生じゃないの、下手したら幼稚園かもしれない。
ああ、幼稚園。うん、もう幼稚園でした。
でも本当になんかお付き合いした頃の初恋っていうのは、
お付き合いするってほとんど
な
ん
言える範囲内でいいんですけど。
あのさ、中学レベルだとさ、俺らの時代だと当時はほら、交換日記しちゃうとか。
はい。
ありました、交換日記。
ありました、ありました。小学校6年ぐらいかな。
その頃から丸1の練習とかする
んで、しないよ、そんなの。
あ、そういう時代なん
すね。違うぞ。そう、交換日記ぐらいじゃん、してもね。で、中学行くと、なんか、僕らのところは、こう、隣町も来るから、うんうん、そうするとなんか、離れ離れになっちゃうね、みたいな、わけわかんない、離れてないよ、みたいな。うん、だけど、なんか、まあ、付き合ってんだかよくわかんない交換日記が、それで終わってしまって、
付き合ってるか付き合ってないか、一応、わかんない。一個するんですけど、こう。でも、付き合いなんわかんないしね。高校ぐらいから
です
かね。
こうさ、お付き合い自体もさ、どういうふうにしていいかわかんないじゃん、まだガキだから。
そうですよね。
ねえ。したら、高校ぐらいになればさ、ある程度
帰り道も手繋いでみたいな。
そんな手繋ぐのは持ってる方がだ、お前。
持ってる方がですか。
手繋ぐのは繋いだことないわ。超プラトニックラブ。超プラトニックラブだね。
じゃあ一歩下がって。
だから今、未だに、今俺、その当時、
はい、
小学校6年の時に交換日記してた子、
はい、
俺最近会ったんだよ。
会った。大阪で。
大阪で、こう集まりとかある時に、うん、同窓会みたいな、俺らが始めたんだけど、その時に、会ったんですよ。
うん、
来たんです
か、ね、来たの、うん。うわーとか言って、お前何十年ぶりって話で、当時、ああだったよね、こうだったよね、
と話して。高校の時ちょっと離れ
ちゃった。超懐かしいよ。
高校の時離れちゃった。
あのね、学校はね、近くだったんだけど、電車もね、比較的同じあれだったんだけど、うん、だけど、やっぱちょっとこう、離れちゃうね。うん、
小学校の頃の、
そのとはちょっと違う。だけど、今普通に話できるし、盛り上がれるよ。うん、その話。もう向こうは結婚して子供もいるし、
ね、
うん。あの時こうだったよね、ああだったよねって、すごい笑い話で話
して。その時に出たんですか、交換日記の話は。
出た。
それでやっぱ好きだったとか、それ。
そう。うん、
プラトニック
だったね。そんな話でね、すっげえ盛り上がるよ。逆に、プラトニックだっただけに、そういう話が普通にできる。うん、なんか変なことがないから
。いい思い出。
そう、いい思い出。
なるほど。
楽しかったよ、すげえ。未だにメールとかくれるしね。
あ、
息子が怪我して、とか、うん、肉離れしたんだけどどうすればいいのとかさ。
メール友ですね。
そう。じゃあ、これこういう風にした方がいいんじゃないみたいな。返すし。
メール友なんですか。
誰や、あ、彼女と、
うん、
彼女はメ
ール友。彼女と
寝てる。あ、だから、寝てるな。
これ、年齢的な、うん、僕の先輩なんですよ、僕が。この女性が。
あ、そう
なの。で、まあ、独身で、こう、うん、いろんなことを話したら、結構、結構あの、独身の方多いんですよね。うん、
年一回しか行かないから分かんない。
そうですよね。言ってました。カズヤー、いつ
や。鎌川越えんの大変なんだもん。もう一大イベントだよ、ほんと、玉の公園の。
近々、カズヤさんと、ズキニーと行ってみます。
そうすると、カズヤさんが、やっぱりこう、お付き合いを始めて、やっぱりこう。
本当、付き合っての初恋ってなると、やっぱ高校、やっぱ。
だけどね、高校も、さっきも言ったように、365日活動してる高校に行ってるわけじゃん。付き合ってる彼女いたんだけど、ほとんど会えないから。ほとんど会えません。
ガチ大会系です
もんね。本
当に、は
試合さ、見に来てくれるじゃん、例えばね。見に来ました。で、その試合内容が悪かった。はい、帰って練習。帰って練習するんだよ。その後一緒に帰れないし。たまーにね、家まで送ってったりすることあったけど、ほとんど1年で、1日2日しか休みないんだよ。
でもその、
デートらしいデートができない。
でもその彼女、そのサッカーやってる方さんを好きなんでしょうね。
サッカー取ったらなんもねえじゃん。
あの、なんかね、昔あったんですよ、サッカーと。
だから本当に高校時代もプラトニック。
あまあ見に来てくれるだけで、ああ、ありがとうなって嬉しいぞ、俺プレイするぜ、みたいな。
いや、それはモチベーション上がるよね。
上がりますね。
見に来たらね。だけど、かわいそうじゃん。ごめん、帰って練習だっつって、もう。だって、喋れないよ。話もできない。
その頃に戻、今の自分が戻ったら少しは、優しくできるのに。
いい思い出だけどね。
ああ、それもいい思い出ですよね。うん。その頃、結構、じゃあ、津波スーパーアドバイザーの、今の奥さんは、こう、グラウンドに来たりしたんですかね。っていう話聞いたんだよね。
来てたんじゃないの？だけどほら、津波のところは青春学校だからさ、別に。いいじゃん。俺らもある意味青春だけど、も
う、その
体育会系の青春学校だから
違いますよね。
もう汗と涙と死闘みたいな。
クラブとやっぱ交代だよ。
そういうところだから、もう本当にその、で、男子校だったし、共学でもないから、男ばっかりだから周り、いないからね、女性が。
男子校っすわ。
だってほら、たまに女子高生がうちのグラウンド練習とか見に来るじゃん。で、見に来たりとかすると監督が、おい、椅子持って座、椅子持ってけとか言って、椅子持ってけ、座らせろとか言って。そんなとこだけ優しいんだよね、監督ね。俺らには超厳しいのに。
そうですね。だから、
ちゃんとしたその、何学園生活っていうかさ、そういう高校、一番楽しいよね。共学とかだったら、青春してる頃じゃん。
ありますね。
ないもん。
それは言える。
大学行って爆発しちゃったのに。
あ、でも、漬けにも。
男子校。
男子校だったから言ってたね。
男子校
だ。だけど、うん、
でも男子校だから、高校の同窓会って、初めはつまんなかった。
今だったら面白いでしょ。
今だったら面白い。うん、
だから僕らも、高校の、まあ、サッカー部、
したいの。
の子たちなんかは、仲間は、未だに連絡とかするけど、うんうんうん、だけど、やっぱ会って一緒に飲んだりとかするのは、やっぱり地元の、うん、その小学校、幼稚園、小学校、中学校ぐらいの仲間がものすごい多い。
ものすごい多いですよね。
そうだよね。うんうん、
かな、
まあ、ジャックなんかどっちかというと、地元もアリーの。
だからあれだよ。恋愛っていうか、青春っていうか、お付き合いの話したら、二人には叶いませんよ、僕は。
いや、そんなことないですよ。
僕はほら、君たちを手つないで学校を帰るときに、俺らボール蹴ってた、ボール。
あれしょ、
涙流してたもん。
大学で爆発したときに、まあ、あれですか。
スカウトされたんです、千葉監督に。爆発したとき、千葉監督にスカウトされたんです。
あの方は。
で、大阪から遊びに来るぞーって。
あの方は大学のときぐらいの。
あの大学2年生の
ときに。うんでしょうね。
あれ、あ、で、出すんですよね。相変わらず。あれですよね。うん、コーン、
あーもう全然ね。
お元気なんですか。
誰？
ポップコーン。
ああ、はいはいはい。元気。
あ、会ってますか。
たまーに電話、年に1回ぐらい電話。
まだやってる。
やってないやってないやってない。
平野でやってない。
やってないやってない。家も変わったもん。
ああ。でもう何もしてない。
今してないのかな。でもなんかやるって言ってたけど。ダメだよ、リスナーね、ほら、わかんないから。
うん、そうですね、今、道話になっちゃいました。
道話。
ちょっと知り合いの話ですいません。
やっぱ、ほんとタイミングと、やっぱ、あれですよ、チャレンジです。
なるほどね、
チャレンジ。ほら、遅咲きだから。
僕も。
君ら早いじゃん。
いや、僕も遅咲きですよ。
超遅咲きだもん。
どっちかってい
うと。初恋、本当の初恋したら、じゃあ、今の奥さんじゃないですか。
いや、違いますよ。
本当に好きだ、この人離れたくないっつって。
いや、そんなことないですよ。
初恋。
初恋、え、僕はだから初恋はもう本当のもうウッドの初恋は幼稚園。
まあそこまで行くとまたあれじゃないですか。
中学校の時、アテンチションプリーズの木の日の子。
木の日の子、懐かしい。分かれへんよ。ジェネレーションギャップですよ。こっちだって堀ちえみですよ、多分。幸せ物語。
はいはい。
アテンションプリーズじゃないです。
アテンションプリーズじゃないか。
木の日の子じゃないです。こっち亀の方です。
亀の方。
ノルマの亀。
ノルマの亀の方です。
はい。
あれ、でもね、そういうのは、やっぱり中学、高校生ぐらい
やっぱ、本格的なんとなくこの、10センチぐらいの距離の、ね、やつが初恋とすると、やっぱ、高校生ぐらいですよね、大体。まあ、今の子はだんだん、結構、ね、低年齢
化してるからね。
僕もだから、中学校の時に、サッカー部朝練に出た時に、ずっと、僕2年生でだったんですけど、3年生の部屋から、朝練なのに女の人がずっと見てるんですよ。僕中学校サッカーやってたもんね。うん、先輩見てるのが、 僕ら見てるのか分かんないけど、ずっと意識したんですよ。
お前見てたんじゃないの？
まあ、最終的に。
ジャック見てたんじゃないですか、ジャック。
そしたら、こう、ある時。
切り裂くジャックだ、お前。切り裂くジャック。
そ僕、だって、あれ初恋になるんですよね。
そしたらどうした
の？僕の同級生のお姉ちゃんが一個いたもんで、うん、その同級生の姉ちゃんが、ちょっと来て、って言って、手紙を上にもらったんですよ。
丸文字で。
丸文字。詩が書いてあるんですよ。
ポエム？ポエム？
ポエムなんですけど、でも私でよければって言ったのが、練習で見てたその1個目です
よ。すごい
かわいい。あら、モテるじゃん、ジャック。
あれは僕忘れました。僕も、あ、かわいい先輩だってずっと思ってたもん、僕らの。
マジで？でも私、
私でよければって
手紙に
が詩で書いてある。
で、切り裂いちゃったの、お前。
そんなことないです。
おりゃ
って。で、その後。
よろしくお願いしますってなったんですけど、その後、高校を受験するからつって、まあ、付き合いとかじゃないんですけど、こう。
ませてんな、お前。
あります。
ないよ、そんなの。全然俺らは。
ないよね、そんなのこう
見てるの。ないよ。
上から目線で。
でも、し、自分のなんかこう、詩で送るっていうのは、あの人が初めてです。波のよう、なんかこう。
いいじゃん、なんか今できないよ、そんなこと全然。
プラトニッククラブですよね、こう。
ねえ。今なんか、自宅に電話することもしないんだからね。携帯っていう便利なものがあるからさ、うん、手紙も書かなきゃ。
メールで
こう。
だからね、あの、交換メールじゃなくて、交換メールだもんね。
ドキドキしながらさ、家さ、何時に電話したらいいかなと思って、で、親出たらどうしようとかさ、お父さん出たらどうしようかなとかって、そんな悩みになるわけじゃん。
携帯あったら、あれですよね。もっと便利だったか。
そうだ、自分の部屋でバーってやれんだからさ。俺らだって家の電話使って、
はい、
相手の、そう、相手のね、とこに電話するんだよ、ね。超プレッシャーかかるよ。もう心臓バクバクだからね。
で、自分の部屋に初めて自分のだけの電話ついた時、超嬉しかったっ。
そんなのないもん。
ないですよね。
自分の部屋に電話
ない
よ。そんなもんねえよ。
そんなのないよ。
そんなの自分が一人暮らし、大人なんて二十歳超えてからだよね。
ああ。
ねえねえ。
ないないですか。
ないないもん。
絶対ないよ。そんなもんあっちゃいけない。
なんと贅沢だね、お前。
親の目見ながらこう、
もう
下に下がっていってこう、ガラガラガラガラ。そうだよ。ガラガラガラ。
で、俺、うちなんかさ、風呂なくて、銭湯だったのね、ずっと。
はい、
銭湯行って、帰り際公衆電話からかけてたんだよ、そう
なの。公衆電話か。
そうだろ？あら、自分の部屋もないしさ、俺ら。俺はね。あら、高橋くん、ジャックおい、結構裕福だね、お
い。これいいよ。
ほら、貧乏。
時代ですかね、これ。
時代だよ。
時代っていうか、金持ちだよね。
そう。
ちょっと、黒電話が、こう、変更になった時なんですよ。黒電話開始みたいな感じで。
ジーコ、ジーコ。
あれ、あれ、ジー
コ。うっせぇな、これ、とかって
無理やり。それが後ろになった時に、こう、親子電話じゃないですけど。
もし、黒のジーコジーコだよ、俺ら。
ジーコジーコ。
ほんで、戻り遅いじゃん、あれ。指で戻すよ、ガーッて。壊れんじゃねえか、みたいな。そんな時代なんだけど。羨ましい話。
青春ギャップですかね。
いやもう40代ぐらいのリスナーの方はもう多分笑ってる。
親子電話、そうなって
る。親子電話
なんか、
ねえ。親子電話って、古希とかね。
古希とかない。
ない。あっちゃいけない。古
希じゃなくて、ちゃんと一個一個なんですけど、こう、繋がってるみたいな。
俺らオールウェイズの時代だもん。
オールウェイズですよね、やっぱ。
だ東京タワーが立ち始めたところ。
あ、テレビ白黒だもんだって。
そうですよ。
そうじゃない
ですよ。白黒ですよ。僕物心ついた時、白黒ですもん。
俺は もちろん白黒だけど、俺は
昭和36年、あ、別にいいんだけど、昭和36年だ。
俺36年、僕 5歳しか違う。あれ
5歳も違うんだぜ
5歳も下なんですかでも数字合ってないですよ。
合ってない。ほんと合ってない。
まあじゃあ、片瀬さんとするともう、初恋、まあ、サッカーボールとともに、
青春はサッカーです。
うん。
かっこいいでしょ。なんか伝わせると涙と。
でもサッカーまでそうじゃないですか。サッカーは切ってまで女性に行かなかったからこそ今があるみたいな。
2回ぐらい辞めるって言いに行ったんだけどね。
高校時代。
その時だけ監督優しいの。
高校時代。
そうそうそう。でも苦しくてたまんねえっつって。
でも、じゃあ、それでも彼女のと遊びたいっていう時間も、小田さんはあったじゃないですか、やっぱ一応。その頃。
いやでもね、遊びたいって思わなかったんだよね。なんでだろうね。
サッカー俺。
っていうか、周りに遊びがなかったんだよ。だから、遊ぶ環境には一切いないわけだから。あでも周りっていうか、ね、学校と家の往復と練習しかないわけですよ。あと試合全国大会。それしかないわけですよ。
ここまでやらない
だから、周りに遊びがないから、遊びたいっていう感じじゃなかったよ。
じゃないと、やっぱプロのサッカー選手になれなかったんですよ。やっぱ。
サッカーがやることが普通だと思うんですよ。
そこです。
遊びたいから辞めたいんじゃなくて、もう苦しいから辞めたいと思った。
わかります。
わる？わかんねえだろ、お前に。
いや、だ、僕なんかね、クラブ友達だからあれなんですけど、やっぱ、サッカー捨ててまで女性にっていうのも一切考えられなかったですね。
切り裂いたのに、手紙もらって。
いや、そんなことないです。ありがとうございました。ございました。
もったいなかったね。
サッカー一番好きだもん、やっぱ。好きだもんって言っちゃ失礼かもしれない。まあ今はね、環境変わりましたけど、やっぱ。サッカーをなくしては、語れない。
じゃあ、1個上だから41ぐらい。
そうですね。
ああ、いい頃だね。
会ったことないのもう、最近。
会ってないですね。
うん。一回見、ゲスト行
く。お会いすると面白いよ。
でも当時、高校入ったら、僕たまたま同じ高校だった。うん、某都立羽村高
校、うん。狙っていったんじゃ
ない？あ、いや、そんなもんです、たまたま。うん、あれ、先輩いるじゃん、カズ先輩いるじゃないですか、言って。うん、じゃあ、ちょうど、あれさ、セブンティーンかなんかの雑誌の、ミスセブンティーンかなんかなんだった
。あらら、そらべっぴんさんやね。うん、
でもなんかこう、こういうギター部とか入ったのが、検温部になってて、うん、ちょっと僕の理想の人じゃなくなってるし。綺麗なんですけど、
うん。ちょっとハイカラになっちゃったわけね。
ちょっとなんか、
俗に言う。
俺バラードの
好きだけど。ちょっとついていけないな、みたいな感じだったわけ。
ちょっとハードロック。
ちょっと違うとこ行っちゃったな、みたいな。
はい。どっちかと僕スロー。
じゃあ向こうももう声をかけるような感じではなかった。
あ、でも声はかけましたけど。
いや、声をかけるってそういう意味
で。そっからなんかほら、仲良くなったりとかね、またさらに。うん、
あ、
ないの？
距離が出ましたね。
あ、距離が出た。
なんかさ、音楽感って違うんだな、みたいな。
なるほどね。
っていう、初恋っていうか、あの人誰好きなんだって言ってから、うん、たまたま俺みたいな。ああ。
そんな綺麗なのいたの
何十人もいる中。
ナンバーワンだったんだ。
たまたま。はい。たまたま。っていうのがありましたね、
昔は。なんかいい思い出で終わっちゃったね。
ねえ。う
ん、
あれ？
でもこれカットだね。
落とさなきゃいけないの。
カット。いいお話はカットなんだ。
最近の初恋は
最高の、あ
最近の初恋ってない
初恋はないよ。
それ、聞き方おかしいよね。
いや、初恋並みのなんか、気持ちになれる人がいたらいいのかな。
いっぱいいますよね。
いくつになってもいるでしょ。
そうですよね。うん、僕、そういう言葉を言いたかったんですよ。
ねえ、そら。
いくつになってもいますよ。
とりあえずは、ね。いいなって思う人はね。
そういう時どうするんですか。
理性が。
そういう時はやっぱりあれですか、ね、
え、
そういう時
は
やっぱり。
それはジャックみたいに月に向かって吠えるかもしれない。あーとか言って。
ワンです。
あ、ワンか。
やっぱ都内。
あうじゃねえんだ。ワンなんだ。
やっぱ都内出ましょうよ。
え、玉川公園の大変なんだよね。
最近、カズヤさん声出したと思うんですよね。
何が
府中ぐらいですもんね。
カズヤさん。府中近いね、府中はね。
ぐらいですよね。
うん。
最近そっち関係あんまりある
じゃない。行かないですね。たまにしか、本当に。最近出歩かないっす。もう仕事も遅いし。
ほんと夜遅いですからね。
夜遅いんで。はい。
でもぜひとももし近いうち。
はい。
ね。俺、はい、なんかそのズキーニのなんかこんなシーンを。ああ。なんだあれみたいな。
ピースじゃなくてチョキ。
チョキ。
ええ。
チョキでしょ。
でもだんだん終わり近くなってきて、ちょっとだけいいですか余談で。
どうぞ。
某、まあ、哲也さんとのお話を聞いたときに、初めて、かつやさんの奥さん、出会った時も皆さんいたんですか ?36
人。いたよ。スナミ、そつか、竹本さん、おみさん、みんないたよ。
あ、あのメンバーなんすか。やっぱそうだったんだ。で、俺らはお前、ちゃんとやってあげたんだよ。って言って
ました。なんだよ、それ。ちゃんとやってあげたんだよ。
ちょうどその、彼らを、つなぐために。
盛り上げてないよ、何にも。自分で盛り上げたの。
なんか言ってた、なんだっけな。
聞いてなかった？
いや、なんか言ってた、なんかね。
盛り上げたの、自分で。
なんかね。
ほんで、
津波さんなんか。あ、電話番号とかそんな感じが、なんか言ってたね。
何？
違うでしょ、小芸でしょ。違うの。
下から電話番号渡した。
覚えてない俺、それ。なんで、俺が覚えてないこと君らが知ってるわけ
言ってたよね。で、下から電話番号渡して。
こういう風にやった。
やったかな、そんなこと覚えてないわ。面と向かってこうやってふいってやるのがなんか失礼かなと思って、やったとしたらね。覚えてない俺。
たまたま。
女房も覚えてないと思う。
そうですよね。でもたまたま座った位置は、トイメンが哲也さんだったらしいです。
それも覚えてない俺。
そうですよね。だと思いました。うん。
ないし、チェック入ったもんね。
覚えてない。
他人のことは哲也さんだよく覚えてるんですよね。
自分のことは棚にあげるけどね。
はい。
それは俺らがよく知ってるからさ。 今ここで言いませんけど。
このラジオ局、ほんと暴露話になっちゃうんですよね。
そうそうそう。
ほんとに。
怖い怖い。
怖いね。
怖い怖い。
そう、津田さんの奥さんのやつも話してましたんで、津田さんが何か。
人のこといっぱい言うんだよ。
ですよね。でもなんか元気そうで、なんか、たまたまきっかけでその花もまた飲み始めて、もし、ね、あの、加藤さんに
機会があれば、
川を越えて。
はい。いい。
いい。
もう、帰りは。帰りはとつか、加藤さんの方面は一緒ですか、
違うよ、全然。
ティラス、今あれ、火球。
あ、そうだ、一緒だ。
そうだ、あいつ近くにいたんだ。
カズヤさんが降りて、そのままその、通過側でぐーって行くと、
そうそうそう。
この間僕送ってったんですよ。マンション前まで。
あ、そう。歩いて帰れ、歩いて帰れって
言う。僕運転 で行ったもんで、つったら、送ってくよな、って。で、花のまんまに僕久々行ったんですよ。
あ、で、合流したの。
その時にいろいろと皆さんに出会って、わー、懐かしいな。
あ、ほんでフィーバーしちゃったわけね。
フィーバーしてない。
ちょっと古い言い方したけど、死後だよね。
フィーバーですね。昔話でみんな話されて、あー、あんなことあったんだっていう、まあ、反同窓会の話になっちゃった。いや、僕も若い頃で、ああですか、こうですから、みたいな。でも、いい時代だったなって必ず言いますよね、なんか。いい思い出みたいな。
まあ、楽しかったんだね。やっぱ、若かったし、みんな。うん、
楽しさが違うらしいです、なんか。
もう、おっさんやからね、うん、僕ら。
47。
じゃあ、まだ6、6。
でも47だよね。
最近周りの人からは、もう50でしょとか言われる。おい、ふざけんなよ、50じゃねえよって散々言ってんだけど。
でも若いですよね。
いや、どうなんだろうね。
やっぱ気持ちですよ、まあ、赤田さんもそうですね。また、
まあ、若い子相手にしてるからね。
あ、そうですね。
ついていかないと。ほんと。親父ギャグ炸裂だからね。笑ってみやがれ、こらーみたいな。
でも本当はあの、ランド行くと一番大きい声であの挨拶してくれるんだもんね、カズヤさんの。おんなんよ、おれ
そんな言い方しないでしょ。
おじゃ、先輩。
まるで俺が下品みたいやんか。
いや、もう、親しい挨拶
だ。でも今聞くとね、下品みたいだよね。
ね
え。いや、あ、先輩。じゃ。
か、大阪人やけど、こう、下品じゃない大阪人だからね、俺は。
品はありますよ、ね。
ほら、基本的に大阪人はなんか下品や、みたいな、あるやん。
そんなないっす
よ。俺上品な方やから。
上品です、
自分で言うと嫌やけど。
中でも。
はい、でも本当お世話になった加藤さんはもう変わらずですか、ね、
ずっと。じゃあもう、あれですか、車の板では取れますよ。
これね、あ、また、我に返っちゃったじゃないかよ。モチベーション下がった今までも。思い出しちゃったどうしようかな、した、みたいな。
壊れるものもあると
思う。まあ、走るからいいけどさ。うん、
ね、
うん、
まあ、初恋。まあ、縁の方ですけど、初恋で結婚できたら最高ですね。
そう？
そういう人も、幸せな人も、幸せっていうか、そういうのはあんまり見ないじゃないですか、初恋の人が。
うん。あんまりいないね。
そこまではしながら、もう必ず、ね、初恋のままはいかない。
失言だけどさ、人生二度あったら面白いね。一回は初恋の人と最後までも、ね。もう一回は違う。
違うんだけど、こうだみた
いな。それは名言だね。
なんで？
名言だね。
俺そう思うんですけど、いつも。
その時の自分をね、こう、見ながら。
うん。
サッカー選手やってないかもしれないですね。
やってないかも、どうしよう。なんで？
想像つかないですね。
つかない。
サッカー選手やってなかったら僕、加藤さんと出会ってないですもんね。
出会ってないね。
だからそのサッカーって、
うん。俺東京にいないもんね。
そうですよね。
多分大阪にいるじゃん。
心斎橋みたいな。
何それそのなんか飲み屋で働いてますよ、みたいな感じ。
いや、団子焼いてるとか。
団子焼いてる。
やばいな、
毎度とか言いながらお好み焼きやってるとか。
でもサッカーって、でもさ、やっぱサッカーって言葉欠かせないですよ、僕、初恋ですね。
うん。
初恋継続中。
継続中。
サッカーという。
ああ、なるほど。
サッカーと出会わなかったら今はないです。
それは俺にも言えるよ。
うん。
で、何やってるか分かんないんだ。
ですね。ほんとそうですよ、サッカーなかったら。
救われるね。
本当ですね。一番癒される言葉かもしれない。
ほら、ちょっとさ、暴れん坊で悪いやつとかもさ、なんか運動とかやっててさ、救われるやついっぱいいるでしょ。うん、
はい、
それ救われないのもちょっといるんだけど、残念ながら。救われますよ。
本当ですね。サッカーなかったら。
じゃあサッカーが初恋でだったということをきれいにまとめ
て。そうなりますね。初恋じゃないな。
初恋じゃない。
もう染み付いたものですかね。なんだろうな。でもなんかさ、しょうがないでやる運命なんだよ。
運命だったの。運命。だって野球やっててさ、サッカーやっていきなりサッカーの面白いと思ってポーンって野球やめてサッカーやるんだよ。
あ、僕もです。
って考えたらなんか運命っぽくない？
はい、リトルでやってて、
ずっと野球やってたのに、散々やってたのに、いきなりサッカー面白いじゃんってサッカー部入ってサッカーずっとやってるんで、今こうやっているわけでしょ、うん、
僕もそうです。そうですよ。だって小学校のこの文集、だって読みに巨人軍でしたもん。うん。読みに違いだった話ですよ、うん。そうですよね。いや、漬けには何すか？
何よ。
でもサッカーがなかったら漬けにも今は。
僕サッカー、なんかサブが
あったかじゃない？サブがあってのサッカーに繋がってますかね。
うん、でもサッカーはまあちょこっとやったけど、やっぱりあれだよね。サブがあって。
サブ経由。
そう。
サブ経由ですね。
うん。
じゃあ、この子、そうですよね。カダさん、僕なんか、若い頃からお世話になってるからあれです
よ。先だったの。こう、どっちかって。
あ、僕と出会った時もそうですよね。カダさんがたまたまサブにいて、お前今から来いやーって言って僕よっぱってって感じしますよね。そう、あの頃。
俺が大阪転勤するとき。
おう。はい、僕、カイタさんに呼ばれて今から来いみたいな感じで。そんなこと言ったっけ、俺。
言った。
そんな偉そうなこと言った、俺。
言った。
今からちょっと来ませんみたいな感じ
で。なんで来んの。
いや、カイタさん、そう言われたときない気がしますよ。
え？
来いやー。
来いやー。そんな偉そうやった
な。逆に畑とか僕なんか、
言ってた、あ、言ってた。お前、石付けさんやで、お前。
そんな言い方してないって
言った石付けさんやん。
絶対そんな言い方しないでしょ。
ほんで俺が大阪行った時に転勤した時に電話かけて来ない、今日来ないって言ったらピアッツァね。
ああ、ピアッツァ。もうノートじゃないですかね、うん、あの頃やっぱり見る
7時間後に着いたね。
でした。
7時間後ぐらい
で、僕なんかもう、カダさんっていうか、ちょうど坂のところのアパートに、カダさんだったら許されるって言って。
あ、夜景の見えるアパートね。
はい。この辺、こういう坂のところ
に。某西行くたの。
そうです。
読売ランド付近の。
あそこが違って意味の、僕なんかのあれですよ。カダさんなら、こんな時間でもすいません、みたいな感じで。うん、でも、やっぱ面倒、やっぱ面、カダさんとかもそうですけど、面倒見いい先輩多いですもん。
おいおい。うん、そんな感じ
ですね。すごいですよ。今のね、ベルディとかあんまり言えないんですけどね、そういう風に慣れて。
時代
なんですか、あれは。
お前の面倒見るの大変だ、もう。そんな大して面倒見てないけど。
さっき、油がなくなってきた。もうあの頃、ほんとね、畑もそうですけどね、カタさんだな。逆にティッタさんとか、ツヤミさんはそういうところちょっと、いや、ダメだな。もうそれを思えば数々ありましたよ。だからまあ今もね、こういうふうにあのお付き合いさせてもらってるんですけど、
準レギュラーで来ていただいて。
そうですよ、ほぼ 100% ですからね。
よかった、中村忠志より多いわ俺。
いや、全然多いですね。
え、この中では中村といえば、あ、和也と。
はい、あの K 中村ですね、中村ですから。
うん、ということで、もうそろそろ時間ですか？
そうですね、次がラストソング入りますね、うん、
あ、次のラストソング、もうそろそろ入りますか？
次でラストソング入りますので、まあ、今日の、あそこ以上にやっぱキーパーで、
大切なものを、ね、あれはやっぱずっとその話がずっと出てましたからね。
それがやっぱ、あの、一応サッカー番組だもんね。
そうだな、
ええ、
知らなかった。
ああいう言葉って大切ですよ。
ラジオの番組、サッカー番組なんてあんまりないでしょ。
今やってないです
よね、特集でやる、特集、うん、ゲストに来てお前喋るってことはあるけど、ずっとサッカー番組っていうの
どうしてもキーパーゲストとか呼ばれないですもんね、あんまり。
そうだね。
ですよね、なんかフィールドプレイヤーですもんね。その位置づけはもうちょっと上げていかないと、キーパーの、これ大切ですね。今後のうちの課題でもありますよ。石漬けじゃないですよ。
いや、それをね、言うとね、この頃、親父が軍なんで、
ね、そうですよね、
なかなか言わないように、してるんですけども。
だってあの初対面にあの最初から18番やるのがやめてほしいんですよ。あのその受けで、
いや、
雰囲気があった時に難しいじゃないですか。
雰囲気、あ、これできるかなと思って、野生の感。
それも楽しそうな顔してやってますもんね。
う
ん、
そうそう。
そういう時に、たまにあの、やっぱ、カズさんのバラードも。
いや、やろうと思ってるんだけど。
しっくり。いや、聞きたいですよね。
あ、
歌ってないですよね、最近。
フルで歌ってる。
やっぱもうお風呂がメインですか。
風呂メイン。
結構聞かせて。
風呂メイン。
あの、マイク持ちながら最近は。
マイクは持ってない。マイクは一切持ってないです。
近日中にちょっと、なんかそういう会を。
風呂でアカペラ。
近所の奥さん方が言えやん。
クラブのお風呂で。
そんであの若い子が
クラブハウスの風呂で。
ジェネレーションギャップ感じちゃうんですよね。何すかその歌。
で、若いコーチが入ってくると、知らないっすね、その歌って言われちゃって。知ってる歌歌ってくださいよって言われちゃう。
でもその知らない歌がやっぱ、ね、普通なとこがありますから。
古い歌もさ、知らない歌歌えば新曲みたいに聞こえちゃうじゃん。
そうです。なんすか
それ。その新曲
です
。
でも、ぜひともそれ、なんか、今年の夏ぐらいには、終わるぐらいまでには、
やりたい。最近の新しい歌は覚えられないよね。なんか。
覚えられない。
全然、覚える気ないんだ。
なんて、やっぱ、あの頃のカズヤさんの歌のまんまなんですよ、僕。やっぱ。でも、この間なんか、徳永なんか、聞いてましたね。
あれだってフリー歌ばっかりじゃん。
フリー歌なんですけど、徳永バージョン。徳永でカバー
する。ちょっと飽きた。
え、今徳永がいろんな歌を歌ってるやつ
でしょ。そう、
あれを買って聴いてたんですけど、やっぱ懐かしいなみたいな、やっぱ本物がいいなみたいな。
そうですね、やっぱ本物ですよね。
徳永いいんだけど、
うん、
やっぱ本物集めたやつがいいな。
本物集めたやつがいいよね、
あの選曲で、
うん、
ですよね。
いい旅立ちは山口百恵が歌わなきゃダメだろみたいな
決まってるんですよね。
そうそう、
どうしても。
で、あれもそうでしょ、なんだっけ、金妻のやつ、
恋に落ちて
、うん、あれもね、誰だっけ、誰か歌ったけど、
ね、雰囲気は違うんだよね、うん、やっぱ変わるよね。
やっぱね、聞きたいですよ、月の明かりからね。
月の明かりからね。月は明かり歌ってるでしょ、今だに。
全然歌ってない
の。というわけで、あの毎回来るたびにラストなんですけど、
ね、本当だよね、中西くん。中西くんって友達じゃないんだから、うん、
これを漏れなく某マグナルドで、
うん、
歌ってもらう日を、もうこれなんです。
楽しみに。
次に聞いた気あります。
これありますよ。あが、彼のはない。
泣きますよ。この歌はやっぱ好きなんですよね。
この歌好き。
僕も大好きです。
この歌一番好き。
ラストコールです
よ。
泣けるね。
泣きますよ。やっぱ締まりがいいんですよ。
これ別れの曲。どっちかっていうと。
まあ、ラストコールですからね。お題がね。
そうですね。
初恋とは全然違ってますね、これね。
全然違うね。
はい。このギャップがいいんです。これ分かってもらいたい、陽子さんって感じ
です。陽子さん、来なかったですね。
寝てるんじゃないですか。
ということは寝てましたね。来てません。
もうこの歌はほんと、ガザさん生声を、今年度は聞きたいです、僕は。
今年度
は。はい、
目標にして。
こんなに苦労してきていただいたんですから。
やっぱそういう時は女性も何かね、来てもらえればね。
そうですね、程よく。
うん、程よくね。
はい、あ。いていただければ。
うん、
じゃあ、ジャックがほら、切り裂いた。
いや、切り裂いてません。ちゃんとってやります。いただきます。
そう、なんとかさんとかね。
セブンティーン。
うん。
出会えるかな、また。
この辺にいるんでしょ。
いると思いますよ。
うん、
で本当そういう形で、あの今年の夏は、うん、まだクラブユースとかもありますよね。
クラブユースはあるね。
そっちの方のもう加藤さんもやっぱ本業の方でまた結果を
出して
子供らが出してもらえれば、ぜひとも応援し、
へいへいだって。
プライベートの方はスケニー
あいくらで
の
いくらで
スケニーを観察しに、加藤さんと。
いや、僕はね、もうみんながいると直球です。
じゃあ隠れてよ、うん、あ、わざとですか。何やってたあいつみたいな。なんかこれこれ。
いや、そんなことしない。
チョキ。最初はグーなんだ
よ。じゃあ、オーケーになった時みんなでチョキやる。
その楽しそうな顔はやめてくださいよ。
すげえ嬉しそうなんですよ、ね。こういう話の時だけどさ。
あ、でも今が幸せなんですよ、多分。
出すんじゃない？
ああ、この後はわかんないですから。
うん、
あとのことは後のこと。
そうですね。う
ん、今、チャレンジです。
チャレンジ。チャレンジしましょう。
じゃあ、本当、また、次回、準レギュラーですが、また、お時間あるときは、
はい、また、
来てもらってもよろしいんですか。
ラジャ
ー。ありがとう
ございます。明日の練習は何時から。
明日は、いや、午前中にちょっと用事があるんで。
じゃあ、もうそろそろ。
はい、結局2時間半です、うん、今日
長
っ長かったっすこ
れで、ね、マジ
2時間半
真剣ゼミやねこれ
それ10分
食いつきや
そうですね
親父がやろ今
親父がやるんすか
結構食いつくよ真剣ゼミみたいな
親父がやるんですね
真剣ゼミ
お疲れ様でした
どういたしやがって
今日はでも本当サッカーの本当いい話になってますから
いやもう本当に
これ録音でちょっともう一回聞き直してやっぱキーパーやってる子になんかいいアドバイスになってると思いますのでぜひでも聞いてもらい
た
い
聞き直したらなんか最悪だなとかってあるかもしれないじゃん
それも
あそれも一つ
一つです、うん、チャレンジですか
でもねキーパーの話のところはねすんごいみんな参考になってる
本当になかなかあそこまで真剣語ってもらえないですから。本当にもうラッキーです、
今日。今日はキーパー特集という。
はい。で、まあ次回また、準レギュラーですから。
次回はどういうお話が聞けるか。
そうですね。
広告期待。
お楽しみにしてもらって。まあここらで、次に締め出してもらっていいですか。あ、次が最後じゃな
くて。あ、もうこれ、音楽とともにですよ。
音楽とともに、じゃあ、はい、なんか最近の、もうちょっとで終わりますけど。
あ、そうですか。じゃあもう本当に今日はですね、お忙しいところね、はるばる来ていただきましてありがとうございました。
楽
し
ちゃったんだ。
お前、歌聴いてるじゃねえかよ。
あ、すいません。
ズケニーの話聞けよ、
はい。ということでですね、
声出ないん
ですよ第14回、FM ペルナ。
はい。
これにて2時間半、一生懸命頑張っていただきました。
はい。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はまた、これからお帰りということで、気をつけてください。それではまた、次回まで。
次回ですね。はい。
はい。さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。